ギリギリアウトクリスマスボラボラアットマークみそのビルベニツルでございます。ボラボラ私バンバテッペです。
はい、バンバギョです。風邪でちょっと変な声になっておりますけど、ね、かなり変な声ですねちょっとどころかね。
いや、フミオ君にも負けない変な人が勢揃いしておりまして。
あ、そうでしたか。
まあ、こんな世界があるんやなという、またまた一つカルチャーショックというか、脳みその掃除をさせていただきました。
よかったですね。
でも最近まあ12月かな、もうこのみそのっていう単語は多分よくこの JOBBB には登場してると思いますけど、
めったにね、まあ、バラバラで1回2回出たかもしれませんけども、こういうところと割とまあ濃密な中になれるっていうか、別に特に関係はないんですけども、そんなことはなかったですもんね、この JOBBB の歴史としてはね。
そうそうそう。ただみそのの正確な位置知ってる人って多分そんなにいないんですよね。で、今文雄君も大阪の地図でみそのどこにあるって言って、収録前にちょっと僕に聞いてきたんですけど、本当にね、日本橋駅に近いでしょ。
ほんまやな。もう歩いてほんまに日本橋駅の出口によってはもう、まあ、横に出られるような感じもするな。
そうなんですよ。まあ、僕はいつも地下鉄の難波駅から歩いて、その、まあ、いわゆる裏難波という場所をこう通りつつですね、その御園に行ってるんですけど、まあ、駅だけで言ったら日本橋駅の方が近いということですね。
さらにまあ言うならば、黒門市場やな。
そうです。
黒門市場を出たとこや、
はい、
日本橋から黒門市場、あのラーメン屋さんの前から入っていくやんか、ずっとな、これで出たとこにあるという、これが一番わかりやすいんちゃうかな。
そうですね。
今あのいろいろな国の観光客の人が来て大変やという黒門市場ですけどね、
あの御園の全体のビルがあって、まあ、御園の入ってるでっかいビルがございまして、まあ、そのビルの前にそんなにでかくないんですけど、車道というか歩道というか、まあ、車道兼歩道みたいなのがございまして、まあ、そのあたり あの飲み屋の人とかが様子を通ったりするんですけど、そのみそのビルのビルの向かい側に巨大なホテルがあって、
ふみ
おくんの地図の時代はもしかしたらなかったかもしれないんですけど、そのビルもやっぱりあのホテルも外国人の方とかいっぱい泊まってるみたい で、あのそのホテルの入り口見とったら、なんか学割が効いたりとか、
なんといいな、
まあ、学割の他にね、65歳以上の割引が効いたりとかいうのがあって
それがええな、
はい、ただね、あの65歳以上の割引はなんかもう365日ずっとみたいなこと書いてましたね。
あ、そうか。
学割の場合は繁忙期はできないって書いてましたけど、まあ、両方とも身分証明書が必要って書いてたんで、まあ、だからそういう意味ではあのちょっと学生とか安く泊まれるホテルやねんなと。
そうそうそうそう。まあ、常識というか、はい、定着してある人もあるんかもわから
ん
な。
どうなんやろな。まあ、あの、ちょっと雰囲気的に言ったら、ちょっとその、ファッションビルみたいな感じのホテルなんですよ。
わしの地図で2つあるね、ホテル。
あ、そうですか。
うん、これ一つアルプスというホテルとね、
はい、
一つはナンバープラザというホテルが、デジャービルの、はいはい、この南側に、
はい、
ほど近いシャドウを挟んで、はい、今これ2つ乗ってますわ。
ただ面白いですね、そのアルプスって、
うん、
要するにあの、ヨーロッパのアルプスですよね。
ああ、
そう、それぐらいまあ背が高くて綺麗なホテルってことかもしれないですね。
まあそうやろね。はい。
まあそんなですね、
はい、
みそのビルの2階にございます。今日はですね、ベニツルという
な、
はい、もうこれも聞いたことない方がほとんどだと思います。
知らんですよね。
ベニというのはあの色のベニですね。糸辺に A と書くやつですね。はいはい、で、鶴というのは鳥の鶴で、最初はまあ口角とか、まあ、読み方はちょっと全然わからなかったんですが、店の前にですね、ちゃんと看板に振り仮名が売ってまして、ベニツルと書いておりました。で、このベニツルですね、実はですね、僕はあの先週、忘年会ブラブラした時の、三つの忘年会行きまして、まあ、それの一番最後にですね、赤い狼で赤狼という
。なんかもう漫画の名前なんで。
そうです。これもあの、みそのビルの2階なんですけど。
なんかこういう基地がいっぱいあるとこみたいね。
はい。で、まあ、名前見てわかる通りですね、赤狼もベニツルも、その、赤いっていう字が入ってるんです。まあ、赤狼の赤はあの、レッドの方の赤なんですけど。で、どうもね、この2つの入れ物って、経営者が一緒みたいですね。
なんかね、
はい。
そんな感じのあるような内装もそう似てたわけね。
そう、漢字2文字ですしね。
白毛はまた違ったか。
白毛ももしかして一緒かもしれないですね。
白
毛、赤狼、ベニツル、まあ、全部ですね、これから登場する山田ジャックさん一派のグループがですね、
山田グループの、
はい、あの舞台にしてる場所なんですよね。まあ、山田ジャックさんっていうのはですね、皆さんご存知ですかね、
はい、
特殊芸人とご本人言ってるんで問題ないと思いますけど、
いや、そうですよ。もう前からね、僕、まあ、新大阪のね、一の時に、まあ、初めて知り合いになってですね、わざわざ来てくれはって、 新大阪の位置で、なんかちょっと柄の悪い人が声かけてきたからね、ちょっと身構えたんですけど、はい、実はそうじゃなしに、非常に優しくて、感じのいい人やというか分かってですね、まあ、そこから付き合いがね、
そうなんです、
まあ、その前から、まあ、もともとも僕のやったラジオを聞いててくれはったということだったんですけども、
まあ、その山田ジャックさんがですね、主催するイベントのうちの一つはこのギリギリアウトというものがございまして、こういうあの DVD も出されてまして、この DVD もあのちょっとあの見させていただきましたらですね、あの鎌ヶ崎の、鎌ヶ崎っていうのはあの西成のあたり、アイリン地区と呼ばれてる場所で、
かっこいいこと言うたらアイリン地区やな。
そうそう、日雇い労働の方とか、ホームレスの方がですね、たくさんいらっしゃる地域なんですけど、これまで
ちょっと変わったけどな。
そうです。最近は外国からの
観光客のホテル
とか、そうそうそう、若い観光客とかがね、すごい可愛い女の子もいたりするんですけど、
びっくりしますよね。ま
あ、その鎌ヶ崎で、ジャックさんがこういろいろ写真を撮られてきて、まあ、突撃取材といいますか、まあ、例えばホームレスさんの野球大会を撮ったりとか、あの、
な
んか駒の回し大会って言って、
ベーゴマとか、ね、
そうそう、
ね、
ギャンブルみたいなこともやってあるみたいなんですけど、
見たこと
ある
三角形、三角公園でやってあるとこね、は
い、それをジャックさんが実際に西成の鎌ヶ崎にもう潜入っていうか突撃して、
まあ、あの人もあの辺が持ち場やわな。
そうです。で、写真を撮りながら、その実際にやってはる人の中に入って、自分も駒回したりとか、
そんなビデオか、
そう、野球したりとかっていうことをですね、まあ、スライドショーで、だ今回行くようなベニツルのような、その、いわゆる箱といいますか、あの、室内で、あの、お客さん呼んでですね、
芸、
を
しはる。
そう、芸というか、その、いわゆるスライドショーですね。
ドキュメント。
写真を見ながら、あの、二人でこう、掛け合いで喋るっていうことをやってはる DVD が、この、ギリギリアウトの DVD で、まあ、この DVD ね、いや、あの、よく見ると、ちょっとどっかで見たことあるこのデザインだと思います。
ね、
これね。
よう似てるね。
今年日本を騒がした、あの、オリンピックのエンブレムの、まあ、S さんって言うときましょうか。あの、S さんがデザインしたと言われてる、あの、これビーチって書いてるんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、そういうその、なんていうか、こうロゴをですね、ジャックさんはこのギリギリアウトの、ね、DVD のジャケットの、
にしゃって。
してまして。
まあ、この辺もあの人のね、
このウクラもほら、
おもろいね。
ウクラもカバンがね、なんか女の人が、あの、プールの中でこう泳いでるとか、
いやいやいや、
まあ、これもなんかいろいろ問題があって、あのフランスパンを半分に切ったデザインとかね。
なるほど、
はい、
まあまあね、ちょっと社会に対して、はい、特殊芸人さんの立場がこの辺のデザインにも
そういうことです。
よく見れば出てるというね。
そうです、そうです。
頭のいい人やからね、あのジャックさんという人はね。
だからまあこういう DVD もなってるような、うん、まあ、そういうイベントなんですけど、
はいはいはい、
まあ、それにあのちょっとてっぺいさん来ませんかということで。
お前気に入ってもらってよかったな。
はい、で、僕も、まあ、最近ちょっと、味噌のにハマってる立場もありますんで、
あれは、まあ、足入れとるな。
そうそう、ええ機会なんで。
そらええわ。
というかね、まあ、よう考えると、まあ、僕ら今、まあ、特に僕なんて、あの、北摂に住んでるんで。
なんか、お前生まれもな。
そうなんですよ。
北摂やもな。
生まれ育ち全部北摂ですから。
まあ、兄の方はまだ京都やったからな、生まれはな。まあ、この、小さい時しか京都におりませんけども。ま
あ、だから、ああいう、
その
、
ま
あ、ていうか、北摂っていうのは、ご存じない方の方にちょっと説明しますけど、大阪の北部なんですよね。
摂津みたいな、大阪はな。
そうそうそうそう。
まあ、他にもう一つもあった、まあ、混じってんねやけど、摂津とか、ね。
まあ、その摂津の北という意味で、北摂っていう、その、まあ、地域の総称が未だに残ってまして、で、その北摂の、まあ、千里町っていうところに僕らのこのスタジオがあるんですけど、だから、それに対して、その、教育、その、味噌のある裏ナンバーっていうのは、あの、かなり南の方の。
俺はもう、南も南。ね、もうしかも、あの、高度もね、こっちやったら、まあ、60メートルとかね、大阪城の天井みたいなとこ、僕ら、天守閣みたいなとこにおるねんけども、もう南波の場合、大阪城の下の方のね、
もうほぼ、まあ1メーターとかね、0メーターとかっていう、海抜も非常に低い場所ですよ。
別に、なんか鋭角字言うてるんじゃないし、地理的なこと言うてる
んじゃないし。誰もそんな思って
ないです。思ってなかったらいいんですけど、中には誤解する人があります
ので
、
は
い、ま
あ、だから僕としても、あんまりその南波にしろ、裏南波にしろ、馴染みのない場所なんですよね。
ね、むしろ、子供の時僕は要は、あの、天王寺動物園へね、
うん、
お前らと一緒に行って、まあ、あの辺の西成の感じでもやっぱりしといてほしいなっていうようなこと
であ
えて天王寺動物園行って、
うん、
まあ、あのね、向こうの青空さんの横通ったり、
はい、
中には保育園の子供がある青空さんから弁当取られとるのも確認したり しながら、
うん、
そういうとこ見せてやけど覚えてんわそんなもんなもう、
まあ、覚えてないことはないですね。僕が一番やっぱ覚えてるのは JR 大阪環状線 あの天王寺駅から出たところにあの高架があるでしょ。 あの高架の下のトンネルで
あの
辺り西成のあたりのおっさんが、
うん、
打ったりとか、あと、あの、流しのギターやってたり、あと、まあ、占いの人もいたかなっていう感じはするんですが、そういう 断片的な記憶はありますね。そのもう30年ぐらい前の記憶になりますかね。そうやね。
まあ、ナンバーは意外と途中下車しなかったよ、俺ね。
そうそうです。
もう戦中からずっと天王寺まで行ってもたよ、動物園前とか
な。そうなんですよ。
そこまで行って、ナンバーだからほとんど、うん、まあ、お前にとってこの北摂のこの、ニュータン生まれの思いにとっては、うん、もう新開地というか、新しい地べたやね、
まあ、歴史はあるんですけど。
ほら、ものすごいわ。
千里地方なんかで歴史、まあ、千里地方もまあ歴史はあるんですけど、ただ、あんまりその、なんていうか、こう、人の歴史っていうか、そうまあ、人間がもともとそんなにいない場所でしたから。
それはもう50何万年前のワニがおったとかね。そういうことはねえけどね。それはもう何倍言ったらもうドロドロの人生のもう歴史が。
でね、もう本当にすごいですよ。ほんまにね、うん、どう表現していいかわかんないんですけども、うん、なんか人生が全てあるみたいなね。さあ、みそのも含めてなんですけど。
まあ、そういうところで山田ザクシャンという、まあ、千田知事か、はい、その人がいてくれはって、まあ、ちょっと足を踏み込んで、
そうそう、
お仲間の方にもまあ知り合いになってるということですよね。
全体的に見ればね、うん、暗いです、やっぱり。こう、明るい太陽の下、まあ、ちょうど今日僕らのこう収録してるような、太陽の光がこう差し込んで、部屋の中がポカポカ、あったかいっていうのじゃなくて、どっちかって言ったら、もう曇り空で、まあ今にも雨が降りそうで、で、ちょっとこう寒い感じっていう、じどじどっとした湿気みたいなのが、まあ特に裏ナンバーっていう名前からもわかる通りですね、感じられまして。
不思議な、なんとも言えん味わいのあるとこやね。
そうです。で、まあ全体的に見るとですね、やっぱりこう、会社で嫌なことあったりとか、まあ人生おもんないっていう人らが、こうアルコールとか、まあ、いろんなあの劇を見ながら日頃の鬱憤を晴らすっていうのが、うん、多分僕のみそのビルの役割やと思ってるんですよね。
まあ大きくたそういうこと
だって人生楽しい人はそんな行かないですよ、みそのは。
まあ、多分楽しいでもやっぱ楽しいようにふりしてるだけでやね。
そうそうそう、
実は不満を持ってる人がいわゆる昔からたくさんおって、
そ う,
そういう人がまあアルタロ行ったりやね、
そ, うです、
そんな人ったところの拠点の一つがな、
そう、ね、
みそのやったんですよ。リバーサルとかね、キャバレーがあ
ったり、大阪市中央区、
はい、
来ました、
はい、
やってきまして、いつものようにですね、みそのの手前にですね、スロープがございまして、うん、まあ、そのスロープからつーっとこう、スロープってあれですよ、階段じゃなくて、ほんまにスロープなんですよね。うん、で、下の方にはですね、噴水の音なんかがしてるんですけど、はいはい、あのスロープをですね、1階からこう、ずーっと登っていきますと、うん、まずは2階が出てきまして。
なんかユニバーサルデザインやな、考えてみたら。
そうです、車椅子の方でもまあ、
うん、
補助の方がいたらいけるぐらいの勾配かな、うん、ちょっと勾配きついんですけどね、意外とあのスロープ勾配きついんですけど、
はい。
で、そのスロープでですね、2階まで行きまして、うんうん、で2階に最初に出てきましたが、先週もちょっとブラブラしました、うんうん、あの赤い狼の石楼でございまして、
あ、ね、
まあ、その石楼のですね、あの入り口のある壁のすぐ隣です、
うん、
教育ベニズルという場所は、
うん、近くやな。
だから多分、まあ、うん、やっぱりその同じような経営者っていうのはね、うん、内装見ても分かりましたね、うん、アジアテイストでした、うん、両方ともの店が、うん、なんかちょっとネパールみたいな感じの、あの木の柱があって、でそこにいろいろ彫刻してるんですよ、なんかあの神さんの彫刻とか
ね、
そういう雰囲気で、まあ、中はやっぱり薄暗くて
宗教っぽくいうような、
そうです、そうです、
まあなんかこう線香が焚いてあるような、
そうです、
インドっぽいというのか、
うん、
まあ、なんかそんな感じやな、
はい、うん、でイベント自身はですね、19時半から20時20分ぐらいまでかな、まあ、2時間ぐらいありまして、
はい、
値段がやっぱりありまして、まあ、僕はあの取材なんでお金払ってるんですけど、
1500
円プラスワンドリンク別料金、まあ、ワンドリンク大体500円ぐらいから多分あると思うんで、まあ、ビールもあったりとかね、あのソフトドリンクもあるんで、まあ、そういうのを皆さんですね、お客さんはまず1500円払って、でワンドリンク代払って、
なるほど、
なんかこういうその、あの劇場の、
うん、
なんかこう、あの値段の形態っていうのがもう文雄君あんま知らないやろ、こんな、
僕はほとんど行ったことない
し、そうやろ、俺も最近こういう JAXA さんにいろいろ誘われるようになってから、うん、こういうシステム俺分かってきてんけど、要はね、なんか D 別とか書いてるんですよ、
書いてるから、ね、
その、あの、で D っていうのはドリンクのことであって、
ね、
まあ、だから1500円はあくまでも入場料で、うん、まあ、言うたらその出演者の方に払われるお金みたいですね、まあ、劇場入る
みたいなもんやね、
そういうことです。でドリンクっていうのが会場に払うお金って考えたら多分いいと思いますわ。
ね、なるほど、まあやっぱり物も飲みたくなるし、
そうです、
まあ、ビールも欲しなるし、冷たいものも欲しなるわな、
そうです、やっぱこうおもろいね、こう、うん、あの演劇とか見とったらね、誰でも飲みたい、で結構あの乾燥してる、まあ、時期も時期ですね、12月の21日月曜日でしたから、まあ、年末ですよ、2015年の、うん、結構空気も乾燥してましたし、
うん、
でね、そんなにね空気は良くない、
まあまあ、
ね、難波自身もまあ人口多いっていうのもありますし、はいはい、で、タバコ問題がね、
まあまあ、
やっぱりこういうその、まあ芸の世界っていうのは常についてきまして、もちろん吸わない人もいてるんですけど、まあ僕が見てる感じやと、半分ぐらいはタバコ吸いますね。
もっと多いよしてあるんちゃうかな。
そうですかね。で、結構みんなあのヘビースモーカーが多いんで、
チェーンスモーカー言うんかな。
そうそうそう。あの、面白いのはね、まあ、ジャックさんにしろ、演者のさんにしろ、2時間ぐらいはずっと舞台にいるわけじゃないですか。はいはい、その間は全然吸わないんですよね。
それはやっぱりね、仕事中やから、ね。まあ、演技で吸うときはあるかも
ない
けど。
そうです。で、その演技の前、後に結構吸わはる。まあ、吸いだめじゃないですけど。
なるほど、
はい。だからまあ、そういう意味でちょっと空気は良くないんで、はいはいはい、まあ、お茶も進むかなと、はい。ドリンクも進むかなと。っていう感じがしましたね。
正確な名前は、はい、クリスマスプレパーティーでもかな、
ギリギリアウトクリスマスっていう名前ですね。
あ、それがその
ギリギリアウトっていうのが、うん、山田さんのやってはるその一つのシリーズなんですよね。だからギリギリアウトやから、まあ普通ギリギリセーフなんですけ ど、ね、言い方としてはね。まあ、だ要するにまあアウト。
ちょっとシャレはったわけです
よ、ね、アウトっていうのはまあ世の中からこう脱落してるっていう意味も多分ありますし、まあそういうちょっとイリーガルな部分も多分あると思うんですけど、アウトっていうのはね、そういう意味を多分。あの表現してると思います。
まあ、山田さん独特の、
そうです。
まあ、芸の一つの大きな、はい、まあ、世界ということやね。そういうことです。あ、そうですか。はい、
で、まあ、お客さんももう入ってきまして、ちょっと僕は、まあ、せっかくなんで、早めに行ってですね、まあ、どういう打ち合わせしてはるんかなっていうのをですね。まあ、
準備から。
そうです。うん、この、紅鶴に入ってですね、はいはい、いろいろ見させていただきましたらですね、はい、まず打ち合わせの部屋が面白かったですね。まあこんなん普通ね、まあ、楽屋っていうのは、かなりこう、広々としてて、うん、まあ、畳敷きで、で、鏡があって、うん、で、化粧台があって、みたいな、なんか皆さんに想像されるでしょ。
まあまあ、そんな少ないけどね、実際はそんなもんじゃないんやけど。
この紅鶴のね、打ち合わせの場所はすごいですよ。もうね、2畳ぐらいしかないスペースに、ほんと小さい、ソファーがあって、
はいはい、
でそこにね、大の大人が5人ぐらいぎゅうぎゅう詰めになって、まあ、寿司詰め状態で入ってて、で、壁にはですね、洗濯バサミとか、なんか変な T シャツとか、エッチなビデオとか、もうそれが所狭しと並んでまして、でも床もなんや、もういろんなもタバコやら何やらがいっぱい落ちてましてね。
なんともうカオスやね。
で、そんな中でですね、山田さんがですね、マントをこうかぶった覆面レスラーみたいな人に、
その人がその5人のうちの1人かいな。
そうです。その人の顔にですね、何やらこうペインティングをしてるんですよ。
まさに
メキシコのルチャリブレみたいなね、ミルマスカラスみたいなやつがおったんですよね。で、まあ、よう見てみると、あ、俺の知ってる人やんっていう。
あ、そう。
山田ジャックさんがこう筆を持って、その人の顔に今ペインティングをしてる、ビッグベンっていうね。
ああ、名前聞いたことあるね。わしは知らんよ。はい、
なんか名前の由来がね、僕はロンドンの時計台かなと思ったんですよ。
ああ、それはもう普通はせやわ。
ビッグベンってあるでしょ、
あるある。
やたらでかい時計台ね。
まあ、やたらっていうか、はい、
違うらしいんですよ。
あ、そう。
なんかね、大便らしいですね。
あ、大便って言う
んだ、ね。大便を英語にするとビッグベンになる。
あ、そうなんの。
いや、まあ、ビッグじゃないですか。大きいからね。まあ、便はそのまま日本語っていうことで。
寄せ中で。
はい。そんなことをですね。
大便さんという人やな。なるほど。
芸名にする方やから、
まあ、
かなり変わってはりますよね。
ジャ
ックさん曰く、ビッグベンは病気のデパートや言うてますよね。いろんな病気を持ってるというか、はい、太ってて、
うん、
でさらに糖尿病で、ちょっと精神の方もなんかあるらしいですね。
ちょっとイカれてる。
イカれてるというか、まあそれあんな格好してるからね、イカれてる以外の何者でもないと思いますけどね。
あんな格好っていうのは。
いやだからもう上半身裸で、で、マント、まあアンパンマンみたいなマントを首からぶら下げて、で、今顔にはミルマスカラスのペインティングをされてるという。
これは、いや、山田さんが、
はい、
まあ、山田さんの弟子なんやろね、その人、ね。そうそうそう。ビッグベンさんも。
山田さん結構弟子いて、
あの人はすごい
ビッグベンさんの他に
人材を持ってあるな、
おい伊川、
わあ、まあよう出てきたね、この一、はい、回聞いたけど、
この前ダイスポにも、
ダイスポ
で、ダイスポの一面記事、
おい
伊川さんでしたけど、でもう一人ね、僕この方はこの21日初めて会いましたけど、
弟子の一人の
花毛のおばちゃんっていう
人が、おばちゃんも持ってあるの、
はい、いやで花毛のおばちゃんっていうのを事前にですね、まあ僕電車で行きましたんで、電車の中でこうスマホでこう調べとったんですよ。まあ、大井川さんとかビッグベンさんは結構画像出てくるんですけど。
これはまあ有名な人ですね、スマホでは、はい。
花毛のおばちゃんは全く出てこなくて、で、どんな人やろうなと思って、もしかして男なんちゃうかなとか、ね。
おばちゃん言うてるけど。
はい、もう、ね、芸名って別にその男女関係ないんですよね。なんか名前だけ見ると、 どっちっていう人いるんですよ。
まあ、まああるわな。
特にね、まあ、鼻毛のおばちゃんはまあ、おばちゃんやから、まあ、結局女性やったんですけどね。ま
あ、しかしおばちゃんとか言うとっても、はい、なんや、おぎママとかなんかこういう言い方もあるから、
おぎママ
男やら女やわからへん。
一緒おぎママと鼻毛のおばちゃん。
ああ、いやいや、よう似てるやんか、もう一人なんかもう一人おるやん、この俺は、林でもないかなんか、林ライスかなんか、
林ライス
で。なんかしよう、分かってへんねんけども。
ああ、そんなん言いますか。
似てる似てる。
その、ちょっと、おかまみたいな。
ものすごい、あの、デブい人で、
なんやけど。それあれでしょ、あの、マツコデラックスって
やつか。マツコ言うのね。なんで林言うたかわからんけど。
いや、松と林でしょ。
あ、そうか、
松林。
そんなん覚えようとして覚えられなかったよね。あれもちょっと、どう見てもね、
そうそう。
ギリギリアウトやないけども。ちょっと変わっとるように思うんやけど、俺あの人の魅力分かってへんねん、まだね。
あの人すごい人気あるらしい
ですね。らしいですね。
もうどう見ても。まあ、もうラジオの皆さん申し訳ないんですけど、私、てっぺんもふみも全然テレビ見ないんで。
そうやんか。
全く分かんないですよね、うん。
だからこんなこと言うてるんですけども、はい、まあ、あの、失礼なかった
で。で、おばちゃんはおばちゃんでした。
あ、分かった。
で、ほんまにおばちゃんでした。
姓はおばちゃん。
はい。で、でしかもそのおばちゃんの由来が面白くて、あんま、ジャックさんの弟子なんですけど、うん、なんでそのおばちゃんがこの世界入ったかっていうのもすごい興味あったんですけど、どうもね、うん、山田ジャックさんの子供の時の地元の友達にね、
うん、
なんか鼻毛のなんとかっていうあだ名のやつがおったんですって。
鼻毛で出た。
鼻毛っちやったかな、なんか。
すごい名前。
で、その鼻毛なんとかのお母さんが、これ鼻毛のおばちゃんなんですよ。だからまあ鼻毛なんとかのお母さんやから鼻毛のおばちゃんっていうあだ名がついたっていう、そういう経緯があるらしい
ですね。こう、赤塚さんの匂いのする。
そうそうそう。
鼻毛とかね、いろいろそういう意味ではね。
ビッグベンとかね。
うん、ビッグベンもそうやったし、いろいろと、あの辺に一つのまた、あの、山田さんの、
そうです。
ふるさとがあるんかもしれんね。
ありますね。山田さんあの、堺市のご出身で、堺市で生まれて育ったんですけど、他にはね、村橋ステムという、
は
あ、なんかちょっと工場みたいな名前でしょ。工場というか自転車の部品みたいな名前なんですけど、まあ、この方は男性の方で。
この方は弟子か、やっぱりちょっと。
いや、この人はね、多分弟子ではない感じがしましたね。
その人の芸もあるわけやな。
かなりこの人は、あの、高度なお笑いをされる方で、ちょっとこう、なんていうか、まあ、僕はそんなにあの、生意気なことは言いませんけど、なんか村橋ステムさんはなんか金になりそうな芸をされる、
い
やみ先生の芸をされる方なんです
よ、ね。これもほな、赤塚さんの。
そうです。おそ松、まあ今、さんって言ってるみたいなんですけど。
なんでさん言うたんか
よ、
わか
る。おそ松くんからさんになったっていうね、この前ちょっとおでんのお料理来ない時そんな話僕しましたけど、まあそのおそ松さんの、いやみ先生でいろいろこう芸をされるっていう。
いやみ芸をするわけ
ですね。村橋ステムさん。ステムっていうのはまあ多分カタカナだと思いますけど。まあそんな方とか。で、もう一個ね。この方がですね、まあいわゆる、さっきのおばちゃんも女性なんですけど、まあもう言うても多分60ぐらいのおばちゃんだから、まあほぼ男みたいな感じなんですよね。
枯れとるわ
ね。そう、自分でも男言うてましたから、まあそれいいでしょう。まああの方男にするとですね、こう言ってんの方が。しかもね、結構若いです。
また学園の話やね、今。
はい、多分二十歳ぐらいやと思うんですけど。
そんな若い娘が危ないやん。
かわいい女の子が。ただこの子もね、芸人なんですよ。名前がね、永久保存。永久保存ですよ。
なんか図書館の。
なんか DVD みたいでしょ。永久保存版みたいなね。LD とかでよう昔ありましたけど。
そうか。
こんな10冊ぐらいね、入って、なんか、永久保存版の、ガンダムの LD ですみたいな。
大したことないのに書いとったな。
そう、書いとった。そんな、まだまさにその永久保存っていう名前の、
お嬢さん。
女の子が。
ああ、そう。その、
ちょっとなんかサティアみたいなね。
あ、そんな感じか。
汚い、あの、楽屋って言っても、楽屋かなんかようわかんないです。一応カーテンで仕切られてましたけど、もう言うてもそのカーテンちょっとパッて開いたら、そのビッグベンさんとかがいるわけなので、まあ楽屋と言えるようなもんではないんですが。
そこで控え室で、打ち合わせをして、化粧をして、
そうです。
着替えて。
まあそんな中でその可愛い女の子がいたんで、
俺はびっくりしたね。
びっくりしましたね。
俺はちょっとしたもんですね。はい、本当に気をつけな
きゃいけない。で、まあだからこのビッグベン、おいがわ、鼻毛のおばちゃん、村橋ステム、そしてジャック、山田、で、永久保存。
これは。
で、他にもね、ネイク内木っていう方もいましたね。
そうです
ね。まあ、この方はですね、あのプロレスの解説の上手い方らしくて、
ああ、そう。
ここにね、プロレスが入ってくるんですよ。
入ってますよ
ね。お笑いとか、うん、まあ、その、なんやろう、まあ、その、あの、鼻毛のおばちゃんは、
ビッグベンもね、プロレスや、ね。
ビッグベンは障害者でしょ。うんうん、で、まあ、おいがはちょっとこう、アンタッチャブル。で、おばちゃんはギャンブル。うん、
なるほど。
そして、ジャックさんはタバコ。
なるほど。
まあ先でここにプロレスが入ってくる。やっぱプロレスっていうのもね、この こういうもんと切っても切り離せないんですよ。
それは昔からね、そのプロレスいろんなタイプの人がやって、
そうそう、
ね、あの障害者のプロレスも大変もうユニークな真剣勝負でね、いいもんやったけど、まあ、いつの間にか消されてしまいましたけどね。
そういうことです。
また復活してるとこもあるみたい
な。まあ、なんか復活しそうな気はしますけど。まあ、
当然ですよね、その職業の自由中
が、ね。そうですで。特に年末、この前僕ら、アリキンさんにゲストに来てもらいましたけど、やっぱり、まあ、
プロレスが入ってき
たな。そうそう、アリキンさんに来てもらった僕の意図っていうのは、こう、年末は格闘技ちゃうかなっていうのがあってね。で、この、今回のギリギリアウトも、やっぱり年末っていうことで、まあ、いろんなイベントありました。例えば、花毛のおばちゃんの一人漫談とかね。
はぁ。
面白かったですよ。
すごいよ。
あれが出てきました。パチンコ。
はぁ。
で、なんや、タバコ。
ああ、なるほど。
で、あと、飛び出しんち。
おぉ、なんとなんと。
いろんなもんが出てきまして、なんか、飛び出しんちにおばちゃんが行ったらしいんですよ、ね。
あ、そうですか。
まあ、そしたらいろんなおもろい、
あ、そうやろね。
出来事があった
り。おばちゃんらがいいとこ行くっちゅうのは、
そういうことです。
おもろいと思いますよね。ま
あ、そんな話もあったりとか、おーおー、もしくは、大井川さんが、
はいはい、
この前の、大阪スポーツ、大スポ一面語った時の、まあ、あの、ネタの裏側、まあ、あの資料をどうやって手に入れたとかね。
あ、そう、
ま
あ、
そこはちょっとね、ラジオでは言えないんで、ね、言わないんですけど、はいはいはい、言わん方がいいと思うんで言わないんですけど、
なるほど、
まあ、そんなんもありまして、あとはそのシェーの村橋ステムさんの、
あ、すごいですね、
まあ、この方だけはまあ、本当に、まあ、お笑いの王道っていうか、こんだけこうバラエティ豊かな芸人さんのいる中で、一番こうテレビに出せそうな芸の方が村橋ステムさんでしたね。なんか R1 っていう、そういう、なんかあるらしいんですよ。
その
コンテストがね。
なるほど。
それでもかなり上位の方に行かれた方らしいんですけど。
岩見先生の。岩見。
いや、なんとかシェーっていう人ですよ。
あ、なんかあったらシェーっていう感じ
です、ね。なんかにつけて、こう、何か、こう、シェーに似たような部分の、まあ、例えば何があるかな。
うん、
全米オープンってあるらしいんですよ。ゴルフでね。
ゴルフやな、
それ。ゴルフで。その全米の米をシェーに変えて、全シェーオープンとか言うたりとかね。
なんか言葉遊びやね、
はい、で、なんか、ジェイソウルブラザーズ、ジェイソウルブラ、なんとかとか言ってましたね。
う
ん、
あ、そう。
なんかそんなんです。
なんていうのは何持ってやらへんの？
手だけですね。
手だけで、はい、なんかギター持ったり。
あ、ないですね。
マイク持ったりはないね。はい、
ただ服装がね、ものすごいこの表面がテカってる。
はい。
まあ言うたらラミネート加工してるみたいな服
ってある。アルミホイルみたいな感じ。
そうそうそう。いや、アルミじゃなくてね、どっちかって言ったらサンラップの方かな。
何色やそれ。
紫。紫のスーツ、上下ですね。ジャケットもズボンも紫のスーツで。
かっこいいな。
で、やっぱ井上先生やから、うん、ちょっとこう、キザっぽい設定なんですよね。
そう
こう襟がね、全部こうバッと開いて、
なるほど、
ね、で、その中のシャツがですね、
はいはい、
こう襟の部分がもう二等辺三角形みたいに、ね、すごい尖ってる左右にね。
まあ衣装もこうやってあるな、その人は。
そうです、そういう衣装で。で、その人が、この画用紙みたいなところに、なんかいろいろお題を書いて、
あ、この頃それ、
まあ、それに関して、こういろいろなんとかシェーとか言うっていう、なんかそういう芸の方ですね。
お釈迦さんがめくるみたいな、
ね。なんか今度はね、村橋ステムさん、このベニツルで単独ライブを、23日やったかな。
はい、やるやるの。
されるっていうこと。ちゃんとね、ベニツルホームページあるんですよね。あ、これですね。
お、立派なホームページやな。
これです、これです。
渋いね、これ。小豆色の。
はい。ちょっと阪急電車みたいな感じしますけどね。
阪急色にも似てるし。
はい。
おもろい。あ、
これですよ、12月24日。村橋システム第5回単独公演。
第5回ってすごいな。
19時半から。
なるほど。
爆裂サルティンバンコという。
あ、バンコって。
サルティンバンコって、なんかすごい動きするサーカスの集団ですよね、多分ね。これも1500円プラスワンドリンク。
なるほど、なるほど。
ということなんで、まあまあそういうイベントもされてるような。だから、やっぱピンのイベントされてるのはすごい方ですよね。
そうですよね。
まあだから、たかこの方は多分弟子ではないと思います。
まあ、よっとしたら台頭かもからね。
そうかもしれない。まあ年齢は若さにちょっと若めの方なんですけど、最近歯の色がちょっと黄ばんできたから、
あ、そう
か、インプラントしたいみたいなこと言うてましたけど、この若さでインプラントはせん方がいいと思いますけどね。
まあ芸のためやからね、それ
そうそういうこと。まあそういうですね。村橋ステムさんのシェー芸があったりとか、
いい、なかなかこれ料金の割にたくさん人が出るな。
ね、やっぱ2時間こんだけのボリュームで1500円プラスワンドリンク安いですよ。まあ、僕金払ってないんであんまり言う立場じゃないんですけど、お客さん的にも満足したんちゃうかな。うん、
ねえ、
はい、
このシェーの人にしてもね、
うん、
こんなもうテレビ出てるようにな
って、うん、そうそう、
テレビでどこと言わんけど、うんうんうん、まあそういう、
うん、
まあ一つのブランド持ってる人
が、そうそういうことです。
こんな長い、まあ、演技と、
うん、
まあ、シェーの話で1500円で済むんならね。
もうシェーだけで1000円ぐらいの価値はあるなという感じはしましたね。
1000のシェーやな。
1000シェーってやつです。
1000シェーってやつやね。はい、なるほど。
まあ、そんなんがあったりとか、まあそういう中でですね、一番メインの、まあメイン、どれがメインか言いづらい、一番長い時間取ってたのが、うん、まあ意外とね、花毛のおばちゃんの、
うん、
漫談が長かったですね。
それその場所はどういうところでやんねん。その楽屋は分かったけども。
あのね、場所っていうのは、そうやな、舞台があるんですよ。一番部屋の奥に。
ベニツルっ
ていう。ベニツル、まあ、まず入り口入るでしょ。
ああ、入った。
あの、みそののビルの2階の各スペースって、まあ、全部飲み屋とか、
ま
あ、そういうところに使ってるんですけど、全体的にね、扉が重厚ですね。ものすごく重い扉。なんかドイツのなんかどっかの扉みたいな、厚さ5センチぐらいあるような、
すごいな。
銀行の金庫室みたいな扉。
ちょっとエリエットネスでも破れへんやん、
そういうことで、そういうのが多くて、で、なんかこのノブもね、
すごいね、
なんか昔懐かしいこのなんかあの、なんやろ、あの、ロシアの玉ねぎ坊やみたいな、
はい、あ芋の製の
そうそうか、それがついてて、まあ、それをキュッて回すと、
磨いたら綺麗になり
なそういうことです。扉が開くんですけど、
そんな重厚なもんね。
そういうことで、それを中入りますとですね、うんうん、まず入り口にカウンターがございまして、はい、まあ、カウンターっていうのが一つこの、あの、みそのの、なんかちょっと代名詞みたいなね。
格ゲーもカウンターがあったし。
まあ、立ち飲みもできるんですよ。だから、ね、座らんでもええし、お客さんもいっぱい入れると。意外とね、皆さん、あの、思ってるよりも、うん、みそのって需要あるんですよ。
と思うよな。
あの、こんなん誰が来んねんみたいな、まあ失礼ですけど、うん、ところでも結構人いっぱい入ってますからね。
う
ん、で、僕も今回、ベニツルの中で、こう、いろいろ見てたら、お客さん結構入ってきて、
うん、で
それも年齢もね、
若い子もあるんだよね。
若いやつから、じじいみたいなやつまで、うん、もう、いっぱい来ます。男女関係なし。
老若にゃんにゃね。
老若にゃんに、しゃんにゃんには、ちょっとシェ言えなかったですけど。
お前ね、お前な。
で、まあ、その、あの、
まず。流行ってるんや、要は。
です。あの、カウンターがあって、まあ、そこでいろいろ飲み物を頼んで、で、奥に入っていくと、座席がいっぱい並んでて。
まあ、超ホールみたいな。
そうです。で、その座席の一番向かいに、向かいっていうか、あの、自然の先に、あの、どれくらいの大きさかな、まあ、5メーターかける3メーターぐらいの、うんうん、もうちょっと小さい、3メーターかける2メーターぐらいの舞台があって、で、まあ、そこで、
うんうん、
今から芸人さんが、今さっき言うたみたいなことをされるっていう。
まあ、本当に芸人さんと観客がそれこそ溶け合うような感じだった ん
です
よ。
ただね、一つ面白かった、まあ、この、先週いたの、赤い狼の赤狼もそうやったんですけど、なんかあの、このホールみたいな部屋やのに、柱がやたら多いんですよ。
ああ、そうか。
だから昔もしかして部屋仕切ってたんかなって、その個別にね、小さな部屋にしてたんかなっていうような匂いのする場所で、さらにね、
うん、
なんでこんなとこに舞台あんねやろなっていう、あの、部屋の一番真ん中、
うん、
まあ言うたら人が通る通路ですよ。通路にね、うん、あの、こう丸い舞台があって、だからその上にミラーボールみたいなのがあるんですよ。で、僕その上でずっと立って、その、芸を見とったんですけど、この舞台は一体何をする舞台なんかな、まあ、まるでなんかこう、ダンサーの方がそこに立って、なんか踊る用の場所みたいな、まあストリップみたいな感じではないんですけど、あんなでっかい、その舞台じゃないんですけど、まあ、高さ10センチ、直径1メーターぐらいのね。
まあ、簡単なショーができるよな。
そうです、そういう場所もなぜか部屋の真ん中にあるんですよ。
ミラーボールがええな。
ミラーボールありますね。
あれは一つ欲しいな、
ミラーボールも、みそのの代名詞です。
ねえ、ここに一つ釣りたいな。
いや、こんなん釣ったら大変やろ、これ。
いやいや、おもろいで。
うっとうしいだけや
な。チラチラチラチラしてな。
そうですか。まあ、今やったら LED ライトがあるからな。
うん。
そんなに電気代もかからんかもしれないけどね。
お前、回すんが大変やな。
そうそうそうそうそうそう。
まあそんなとこで
ありまして、
いわゆるクリスマスやな。
そうです。あのだからあの花毛のおばちゃんもあのサンタさんの帽子かぶってましたし、全体的に赤と白って感じでしたね。不思議とクリスマスのサンタのおっさんの帽子も赤と白でしょ、
う
ん、で日本の正月も赤と白でしょ、
うん、
やっぱりね、
うん、
紅白っていうのは西洋問わずですね、
うんうんうん、
縁起がいいんかなっていう今そう思いましたね。思いつきでそんなこと言ってますけど、
まあそうかもしれんね、
はい。で、トリノですね。まあ、トリっていうか、実はあの、最後にはですね、うん、あの、コンサートがございまして、まあ、やっぱり漫才あって、コントあったら、ね、歌もないとダメっていうことで。
なんか NHK みたいなんか。
はい。高明さんという。
高明さん。
そう。本名ちゃうらしいんですけど、
うん、
芸名で高明さんという。
へぇー、サンソンか。
バンドの、
うん。
ボーカルの方。で、そのバンドの名前面白いですね。赤犬です。これまた赤が出てきました。まあ、さっき、あの、赤狼で赤い狼、
うん。
で、あと白毛。
なるほど。
そしてベニツル。
なるほど。
で、最後赤犬ということで。まあ、全部その動物に色のついてる漢字2文字のですね、名前の方が多いんです。この高明さんが所属するバンドが赤犬という。
はい。
まあ、赤犬っていうのはね、あの、犬の中でもうまい犬って言われてましてですね、あの、赤犬を見たら、あの、ちょっと、あの、肉食うてもええんちゃうかなっていうような感じのですね、ね、バンドの名前でございまして、まあ、その赤犬っていうバンドがどういうバンドかちょっと僕も知らないんですが、うんうんうん、ちょっとね、歌謡曲風の、あの、関西を舞台にした あの歌詞のある歌でしたね。なんか神戸がどうとか、ナンバがどうとかっていう。ご当
地ソングみたいな、ちょっと
な。演歌みたいな感じ。演歌と歌謡曲のちょうど真ん中ぐらいの、まあ非常に聞きやすい昭和テイストの、あの曲をですね、まあ最後の方にされてたんですけど、まあ今から僕が言うですね、イベントは、この高田孝明さんの最後の手前のイベントでございました。プロレスなんですけど、このプロレスはですね、
失礼。うん。大丈夫ですよ。
あの、非常に、うん、面白くてですね。まあ別にあの、プロレスって言いましても、うん、その、あの、リングがあって、その周りにあの、ロープを張るっていう、そんなスペースはないんですよ。
それはできへんな。
だからあの、プロレスのリング作るのってあれ、やっぱ2、3時間かかりますんで、そんなこと急にできないからっていうので、うん、その、さっき言いました、部屋の一番奥にある舞台に、
はい、
ビニールシート、ブルーシートを敷きまして、
なるほど
下にね。下にブルーシートを敷いて、
はい、
でその上にですね、うん、まあ本来なら、うん、画鋲を置きたかったらしいんですよ。
あ、ちょっと血まみれやつ
デスマッチ系ですね。まあ、あの、昔懐かしい、とか今でも活躍されてますから、大仁田厚さんとか、あとはあの、まあ、ふみおくん知らないですけど、ウィングっていうね、プロレス団体とか、うん、まあ今やったら大日本プロレスとかね、まあそういうですね、まあいわゆるインディーズ系の、まあその独立系の、だから新日本とか全日本とかそういうところではまた別のですね。
なるほど。
まあ、やってることは一緒なんですけど。まあ、
ちょっと小型
だ
と思
います。そうです。インディーズのプロレス団体がよくやってる、はい、今でもやってた、昔やってた、あの、デスマッチを再現しようということなんですが、
は
い、ただですね。
画鋲を巻く。
そうです。画鋲を巻くとですね、やっぱさすがにその、まあ、年末忙しいっていうこともありまして、で、さらに出場される中には、あの、障害者のビッグベンさんもいてますんで、
そうかそうか。
ビッグベンさん、あの、糖尿病で、なんか足にね、足の裏に穴が開いてるらしいんですよ。
足の裏に
穴が開いてるらしいんですよ。ブラックホールみたいな穴が開いてて、僕見てないですけど、でなんかその穴で、ね、やっぱバイキンが入りやすいから、
画鋲で
作ると。画鋲はまずいやろっていう。
まあまあ、命の危険やな。
そういうことですね。
まあ、なんでビッグベンや何してるわけではないわね。
もう年末ね、病院に行かれても困るって、まあまだあとね、21日ありました。あと1週間以上、この年末ありますから、まあ稼ぎ時な芸人の方はね、年末っていうのはね、そういうこともございまして、まあビッグベンさんも他の出演者の方もですね、これからの生活のこともあるから、さすがに画鋲はちょっと、ね、避けたいっていうのがあって、まあ、
やめてほしいな。
まあ、ただやっぱりこう山田さんの行こうとしてはこうあの年末っていうのもあって、
うん、
こうあのデスマッチをしたかった。
あ、まあ痛いということで。
そう。で画鋲の代わりに巻いたのが、うん、ベビースターラーメン。
うわあ、そうか、
はい。
あれも痛いぞ。
はい。でベビースターラーメンでもなんか痛いベビースターラーメンと痛くないベビースターラーメンがあるらしくて、
は
い、それの痛い方らしいですね。ね、粒がでかいとか硬いとか。ベビースターラーメンってね、ふみおこんな小さい袋は思ってるでしょ。
いやいや、なんかわしわしはこれ取材行ったよ。
あ、そうなんですか、うん。おやつカンパニーかなんかそんな名前やって、僕の知ってるベビースターラーメン。あ、そうですか。
うん、
でそのベビースターラーメンの痛い方をですね、うん、そのビニールシートブルーシートの上にそのあの及川さんがですね、まあ及川さん弟子なんで山田さんの。
うん、そうやね。
だからまあ、弟子の役目ですよ。そういうその下働きはね。
なる
おい、伊賀ちょっとこれ巻いて言うて、で、バーってもう何百袋のですね、ベビースターラーメン。お客さんからも差し入れがあった分も含めて。
客も変なもん差し入れ一緒な。
はい、その、あのブルーシートの上一面が、ベビースターラーメンだらけになって。
ベビースターラーメンの工場の人に絶対泣きよりやろな。
ただね、まあ、プロレスって言っても、やっぱプロレスってあれ、プロレスが成立するためには、やっぱちゃんとこう、遺恨がないとダメなんですよ。遺恨っていうか、その、うん、まあ、その過去の恨みとか、そういう圧力とかっていうのが、プロレスの一つの大きな醍醐味。
物語や、ね。
そう、物語が必要で。
なるほど。
何もないとこから。
大変さんの。
いや、あるんですよ。それがね。いや、なかったらあかんやろ。
足の裏が泣いとんやろ。
そうそう。
うん、
で、実はね、その、これから戦うのは、ビッグベンさんと永久保存。
ええー、ほら、またその、美貌の少女プロレスと、
そう。
大変さん。
足の裏に穴泣いてるね。
これちょっとまあ、
で、この二人の、この二人の因縁っていうのが、実はちゃんと用意されてまして、まあ、これ僕はそのイベントに行ってないからわからないんですけど、大喜利っていうのがね、今流行ってるらしいんですよ。大喜利って知ってる？
知らん、俺大喜利聞いた
なんかお題を出して、うん、そのお題に対して面白い答えを言うっていうのが大喜利らしいですね。
あ、落語の世界か、それは。
まあ、落語というか、その、お笑いの世界ですよね。
あ、俺は分からんね、
まあ、だから例えばですけど、うん、 まあ、なんかこういう有名な映画のワンシーンがあって、その俳優さんが、驚いたシーンがあると。で、その、なんで驚いたんでしょうかっていうことに対して、その芸人さんとかが、
何人かが、
こういうことがありましたって言って、
推理するわけ、ね、
まあ、例えば、うんこ踏みましたとか、まあ、そんなこと、しょうもないこと言う人はいないですけど、まあ、ビッグベンさんやったら言うかもしれないですけど、
まあ、便やからな。
そういうことです。だからそういうことを言って、で、まあ、そのどっちがおもろいかっていうので、勝敗を決めるっていうのが大喜利なんですけど、今回は、その大喜利プロレスなんですよ。
よくわからん。
大喜利プロレス、マイクを取り合うんですよ。
え？
マイクを。
マイク
も取り合う。マイクの奪い合いをした者が答えを言えるっていう。
はあ、まだわからんわ。
だから要するにマイクを、その、奪い返すというか。
その二人が永久保存とビッグベンが。
ビッグベンがね、赤コーナー、青コーナーがありまして、赤コーナー、青コーナーにそれぞれマイクがあるんですよ。
何を置いてるわけ？
マイクスタンドに立ったマイクがね。で、そのマイクを永久保存とビッグベンが、だから、例えば永久保存さんが赤コーナーのマイク取りに行ったら、ビッグベンは青コーナー取りに行くっていうね。で、その間に殴ったり蹴ったりして、相手をこう、ストップさせて自分がマイクを取って、
なるほど。
で、そういう争いです。
なんかちょっと幼稚園の運動会みたいな感じ
で。そういうことです。で、まあ、その中での遺恨っていうか、過去の恨みつらみっていうのが、前回にあった、その、プロレスを、それはプロレスじゃないな。それは普通の大喜利って言ってましたわ。それは別にプロレスなしで、お題言って答えるっていう、まあ普通の大喜利をやって、その、永久保存さんっていう方が、大喜利のものすごく上手な方、っていうか面白い答えを言う、まあ頭のいい方なんですけど、そのですね、まあ言うたら大喜利界のニュースターですよね。永久保存さんが、なんとビッグベンさんに負けてしまったっていう。ことがあったんですよ。
そんなベテランの人が。
そういうことです。まあ、ベテランって、永久保存さん、そのベテランじゃないですけどね。
まあまあまあ、まあ、当然、上手だと思われてたのに、
そう。
ビッグベンさんが。
そう、勝ってもうたんで、でそれでやっぱりこう、自分のプライドを傷つけられた永久保存さんが。
じくじの思いやったよね。
はい。ぜひ再戦組んでくれて、ジャックさんに嘆願して、で今回のギリギリアウトクリスマスの、
なるほ
ど。大喜利プロレスが、できたと。
ベンサーラーメンの上で、
そういうことです。
一番見れるのデスマッチっていうことやね。
そういうことです。
はぁ、また何か不思議な作ったような、アホみたいな物語やな。う
ん、で、今から選手が入ってくるわけなんですけど、
そうか。
まず、ね、びっくりしたのが、ね、永久保存さんが、まず、スクール水着で出てきましたね。スクール水着。
これみんな喜んだやろ。
喜びました。もう汚い芸人ばっか今まで見てきたからっていうので、まず、お暇での方に申し訳ないですけど。
いやいやもう。
まあこれ会場が一気にですね、まあ言うてもお客さんほとんど男性でしたけど、まあだから余計に喜んだと思いますけど。
そりゃ喜びましたね。有山さんもやっぱり、女性の魅力中も、ちょっと出し、ちょっと、まあ、多少の色気も。
そうそういうことです。
まあ、スクール水着やからね、色気と言うたら。
なんでないですけどね。
まあ、やっぱり、はい、女性の方のね、太ももっていうのはええもんですよ。
そうです。で、その次に出てきたんがね、もう、ペインティングしたビッグベンさんなんですけど、ひどかったですね。なんか海パンみたいな、海パンみたいな
の
履いてね。
体格の人はな、そのビッグベンさんっていう
の。のっぺらぼうみたいな体格してますね。のっぺらぼうってしてます？
ああ、水木さんの。
そうそうそう。あなんですよ。
ちょっと悪いけど人間のちゃうな、それ。
違います。でね、デブなんですよ、基本。基本デブなんですよ。ビッグメンさんね。
ビッグっていうぐらいやからね。
そうです。でね、体、まあ、デブっていうか、だらしのないデブなんで、肉がね、全部はみ出てるんですよ。だからその、海パンなんて履いたもんにはね。
海パン履いてあるの
それ。えらいもんでさ、もう見れなかったです
よ。用しかずらなかったの
いや、もうずれてました。
ずれてたんかい
何回かずれて、自分で直してましたけど。
あかわいそうに。
だからテレビとか絶対映せない。
いや、そんなもん
映せない。もう誰も見たがらないんですけど。
公表委員会かなんかがね、
BP なんとかがね、言うと思う。人権とか言うかもしれない。
総務長官が文句言ったとかね、女性のね、言うのあったけどね。
そうそう。
あ、そう。
だそういう二人が今からマイク取り合って戦うんですけど、
それまた汚いような綺麗なような、はい、壮絶な元がもうあるシーンがその出現したんやね裏ナンバーの
ただねまあ結果的に言いますと、うん、まあ勝敗はさておきほぼ、うん、永久保存さんの圧勝でしたね、
う
ん、
あそう
ほぼ圧勝でしたやっぱりこう永久保存さん若いし、うん、動けるし、うん、別に障害もないから、
うん、
言うたらそのまあ確かに痛いんですよベビースターラーメンは痛いけど、
ね、
まあ、人自身も、なんかちょっと、まあ、格闘技の経験あるかどうかわからないですよ。永久保存さん、ただね、結構こう、様になってるんですよ。僕も、いろんな道場とか見てもらってますから、この人は結構素質あるなっていう。
ちょっとやってはったっていう、
ね。そう、だからもうそういう人がですね、ビッグ、もう、 トロイビッグベン。
動けへんやろ、それ。
ほとんどね、あの人動いてなかったんですけど。
なんかあの、小錦っていうね、元あの、プロレスさんがおるやん、今子供番組出てある人。
はいはいはい、
あの人なんかも、叩こう出ても、横向くもしんどそうやって。
いや、ただね、小錦さんは動けてますよ。
あれでも動けれる
んか。ビッグベンさんは全然動けてなくて、でその動けないビッグベンを、その永久保存さんが、もう殴る蹴るですよ。
ひどい。
でね、あの、試合後、ビッグベンさん見たら足パンパンに腫れてましたからね。
かわいそう、蹴られやったよね。足蹴り
足蹴りというか、もうパンチもありましたし、でボディもありましたし、で踏みつけもありましたし、しかもね、ヒロインがね、ベビースターラーメンをビッグメンさんの体の上にばらまいてから踏んでましたね、永久保存さんは。
ひどいなぁ、
はい。
まあまあ、よほど遺恨があって、
ね。やっぱりその過去にね、そんだけあの、
そういう物語が
こんなやつに負けたっていうのがあったらしいんですよね。
まあ、女のプライドっていうの
が。そういうことです。
傷つけられたという。
そういうことです。で、
まあ、そういう物語やな、ね。
そうで、山田さんがいろいろお題を言って、うん、でもほとんど永久保存さんが答えて、
はい、
やっぱそれなりに会場は湧いてましたわ。面白い。答えが面白いから。
ビッグベンはどうしとった
んで、ビッグベンさんもね、最後の最後で、まあ、お情けで答えさせてもらってましたけど、まあ、ただやっぱりちょっとあんま頭回ってなかったですね。あれは
頭上の上にね、
そう、足に穴が開いてね、
足に穴が開いて竹みたいな人やね。
で、あとロンパリなんですよね。
そうですか。
あんま見えてないらしいですね。
あ、そうか。まあ、まあ、しかし普通の人よりもね、うん、視野が広いという意味では見えてるんかも。
まあ、あの霧みたいな感じかもしれないです
けど、うんうん、なる。まあまあいろいろ、まあ、言いましたけども、
はい、
すごいですね。ちょっとこんなこと言うてええんかいなというようなね、ラジオとしてはなんかこう、ね、番組向上委員会で文句言われるような感じの、まあ、うちはそれ入ってもへんから関係ないんですけど、
ラックも入ってないですし、ね、
まあ、大丈夫です。
B 団とかも入ってないですからね、
はい、あの、まあ、そう生の情報としてそういう世界があって、
そういうことです。
まあ、ジャクさんのおかげで、うん、てっぺんを、まあ、一歩そういうところを見て探検させてもらったということでね、ま
あ、本当に
ビッグベンさんも疲れたんでした。
本当にびっくりしましてね、ビッグベンじゃないですけど、で、まあ、最後にやっぱりどっちが勝ったかっていう、うん、判定があるわけですよ、うん、
まあ、
KO ってのはないんですよね。
あ、
まあ、全てこう判定になるわけなんですけど、判定するのはジャックさんでもないし、そのジャックさんと一緒に司会をされてたネイク内木さんでもないんですよ、
う
ん、
はい、そう、
はい、お客さんですよ。
あ、
お客さんに、
なるほど、お客さんに
永久保存さんが勝ったか、ビッグメンさんが勝ったかっていうのを、まあ、拍手でこう決めるっていうので、まあ、最初ね、永久保存さん、永久保存かって言ったら、うん、まあまあ拍手があって。
まああるやった。
で、あれおかしいな、こんだけおもろい答え言うてんのに。で、その次ですよ、ビッグベンになったらもう、おう、喝采ですよ、喝采、バーって言って。で、結局また。
まあ、私もまあビッグベンにして拍手した
と思う。あの、大喜利としては、確実に、あの、保存さんの方がおもろかったんですけど、トータルで見るとね、やっぱりビッグベンさんがいての、プロレス大喜利かなっていうのをみんなお客さんも目を超えてるんで。
いやいや、それはやっぱりね、大阪の人はその辺ね、はい、まあ、あの、ちょっとかっこいいとかそんなに動かされるよりもね、情ける問題でやっぱ言っとるわけや、これは。
まあそんな、
こんなで。そう、永久保存もちょっともう、はい、もう一回出直してこいよ。
永久保存さんに聞くとも、やっぱりリベンジはしたいとおっしゃってたんで、まあもしかしたらまた次回あるかもしれないですね。
いやー、しかしこれはきつい、まあ、プロレスやったな。いや、
これね、あの、まあ僕もいろんなプロレス見てきましたけど、うん、まあデスマッチも見ましたし、うん、そう、有名どころも見ましたけどね、初めてですよ。
ここまでの。
これは。っていうかね、もう、なんかプロレスなんか何してるのかよくわかんなかったですね。まあプロレスってのは普通ね、なんか飛んだり跳ねたりするじゃないですか。別に、もうビッグベンさん飛んだり跳ねたりもしないし。
もうドソッと立っとるだけやね。
まあちょっと動いてたかな。あの、相撲で言うたら、あの、こう、すり足っていうんですか？
もう、あの程度。ほな、そのあれか、永久保存が後ろ回っとる時でも、別に後ろに防御施設するわけだしに、も
う
ずり血みたいなもん蹴られとったわけ
だ。そうです。で、すぐに倒れて、痛い、疲れた、もうあかんっていう、この3。
糖尿病な、あんだからな。しかし、山田ジャックもひどい男やな、そんな音さして、ほんまに。親が泣くで、わしも親の立場としては。
いや、ほんまにね。
うん、
まあ、テレビには出せないんで。
いやいや、テレビも出せない。ラジオでも普通の放送局ではこれ、できないですよ、こんなもん。
僕ね、一応動画撮ったんですよ。
う
ん、GoPro で。
お前もまあ、困ったこと
ただ、あれはちょっと公開できないですね。いろんなもん映ってるんで。
そうやろうな、はい、まあ、まあ、ちょっとこれは。
まあ、見たい方はね、また僕に個人的に言ってくれたら。
あ、まあまあね、
はい。もしかして見せるかも。
制約してね、公開しませんという、一冊もとかなあかんな。どこからこれ、ね、
一筆ない、
一筆。うん、一筆か。
一筆もらっときましょう。
先頭、どうもその、なんか、ちょっと我々の放送局の存在にも関わるような
ね。いや、だからね、あの、僕もこの、今回の話しようかどうかちょっと迷ったんですけど、
まあ、
やっぱりこう、ジャックさんが我 頑張ってはるっていうの
を。いや、ギャップは本当に芸人っていうか、芸術を本質知ってる人やろ。
そうです。で、やっぱりこう、障害者の方もこう活躍の場があるっていう意味では、うん、僕はいいかなと思ったんですよね。
それはないですよね。
うん、まあ別に誰であろうがね、やっぱりこう、金儲けなあかんから、
そういうこと
や、活躍の場所はいりますんで、うん、こういうビッグベンさんも、永久温存さんも、まあ活躍されてましたね。
ね、まあ、硬い人から見ると、なんやってことになりやんけども、はい、まあ、世の中ちょっと流動してまして、うん、まあ、天下の NHK さんでもね、うん、バリバラとかバリバラのドラマね、僕も見てもらいました。
はいはい、
まあ、バリバラは最初から見、まあ、見てます。
おお、どうでしょう。
面白いと僕はもう最初言うたらやっぱり当たったんですけども、ドラマもなかなかでしたよ。
うん、
ここに出てる人がいろいろ出演しやがってね、いわゆる障害者の方の本質みたいなのついたようなね、
はいはい、
しかもそれも深刻にならずに、うん、面白い小道具を使ったんですね、ユーモラスにやってると。まあ、それと京都の、あの、わらぶきとさ、三山か、
うん、
村の人も高い気持ちで、まあ、協力しはってですね、三山の人ってやっぱり懐深いなと思いました
わ。あ、そうですか。
うん、生の映像が綺麗、
ね。まあ、僕も何回も自転車で行きましたね、三
山は、ね。綺麗でしたね。
ええとこですけどね。
うんうん、まあ、うん、やっぱり障害の人がああいう格好でやっぱり活躍して初めてです。
そうです。
障害の人の自由があるんちゃうかいな
って。そういうことです。やっぱりね、まあ、隠したらダメです
からね。そうですね。
隠すのは差別につながりますからね。
もう隠すっていうことはね、その中でいっぱいあります。うん、本質がそうですよ。
おお、そうですか。
そのドラ
マ、まあ、僕も昔から言うてますからね、うん、それね。ドラマみんな言うとるからね。
まあまあ、お前だけやないわな。
はい、
まあ、そんなこともあって、
うん、
まあ、どうぞ、この著者の方ね、あんまり行くとこではないと思いますけども、その辺の部分は。
行くとこじゃないですか。
いや、割と行かれんでしょう、そこまでは。うん、なんか縁がなかったらね。
でね、もしね、
ジャックさんが引かんかったら行ってない
ですよ。まあ、もし僕のラジオ聞いて、はい、まあ、こんな世界も知りたいなっていう方はですね、今度12月の27日の日曜日にですね、
おいおい、
ちょっと場所変わるんですけど、この前僕がボラボラしました、竹内義和さんが代表を務めるアワーズルーム、大阪の肥後橋アワーズルーム、
これもまた個性の強いね、竹内先生ですよね、
はい、まあ、地下鉄で言ったら淀屋橋から10分、
うん、なるほど、
で、肥後橋駅から、まあ、ほんま徒歩2分ぐらい のビルの2階にあるそういう、まあ、箱っていうんですか、まあ、芸人さん風に言えば箱っていうらしいですけど、
ね、
部屋の中でですね、うん、山田さんがまたやられるそうですよ。
山田さんと
山田さんと、なんか井川さんとも来られるらしいです。
うん、
あと竹内義塚さんも初めてその、いわゆるギリギリアウトとの関連を持つっていうことも言って、また竹内さんも多分出はる。で、井川さんとか山田ジャックさんの秘蔵 VTR も見れるそうですね。だからさっき僕が言ったその釜ヶ崎の映像も見れるかもしれないですし。
なんか何千枚撮った言
う
たと
ね。そうです、そうです。
いわゆるアルドラさんを。
そうです。
これはもう偉い日本の歴史の、
うんうん、
まあ、まあちょっとお表面の歴史ではないけども、奥の方の歴史のね、表現やわな。
もうね、ジャックさん面白かったのがね、別は僕この後 ね、この後同じ味噌のビルの2階にある、
うん、
くるくるチェリーっていう
なんか名前がなんか
バーみたいなとこ行ったんですよ、バーっていうか、まあ、ここもここはね店全体がうなぎの寝床みたいな、要するに奥に深い店 でしかも長方形なんですよ、全くこの出っ張りのないような店で、
本当に基地の街やね、
はい、でそこをですね、うん、半分に割って左側がカウンターで お酒を置いてるとこ で右側が通路っていうか、まあ、カウンター席で、まあ、そこで僕ちょっとジャックさんと小1時間ぐらい話したんですけど、そこのですね、くるくるチェリーの店員さんがね、面白かったです。ものすごく可愛い女の子で。
よかった。
山田さん、一押しのアイドルですよね。
あ、そう。
サキソンという方が。
ご当地アイドルか。樋口さんに言うたらなあかん
ね。ね、日本橋ですね。
日本橋
大阪日本橋。
あ、そうか。
ただ住んでるのはなんか北摂らしいですけどね、サキソンさんは。
この辺ちょっと
あ、あれが大好きらしいです。太陽の塔が。
おい
万博大好きらしいです。今ちょうど、
エキスポシティ。
エキスポシティがね、話題。
言ってあるやろな、
ね、
はい、
読んでますけど。まあ、そのサキソンさんの、そのバーで、ちょっと僕は山田さんといろいろ話してましたら、今何の話してたんでしたっけ、何の話でしたっけ今。なんか。
何の話でお前、終わってからとちょっと。
いや、違う違う違う。ふみおくんが言った話に対して僕はそのちょっと答えをしたかったんですよ。
あ、そうか。それちょっとわからんな。巻き戻して
る。まあまあまあいいですわ。まあそのサキソンさんのお店で、
うん、
サキソンさんなんか月曜日はここのクルクチェリーに来てあるらしいですけど、
ね、
ね。
皆さんもどうぞこういうところが知りたかったらやな、
はい、
こんな催し物と場所がありますよ言うてそれ言い出して。
あ、そうそうやったか、うん。でね、ちなみにその27日の、うん、その肥後橋アワーズルームのイベントはですね、うん、まあ、さっき言いましたその井川さんとかジャックさんとか、うん、まあ、竹内さん、まあ、竹内さんもちろん来るんですけど、うん、その井川さんのですね、うん、そのこれいつやったかな、うん、12月17日の大阪スポーツ一面を飾った、
うん、
この秘蔵 VTR っていうのも出るらしいんですよね、
う
ん、
そうですか、
はい、
まあ、そういう限定のところしか公開できないんやろ
ね、別の 場所でやろうとしたら、はい、その会場の主催者が嫌がったらしいです。てか、ほんま、もうちゃんとチケットも売り出してたんですけど、
そうか、
なんか3時間前にドタキャンされたらしいで、やっぱりこういろいろちょっと、
まあ、関係
そうそう、問題があってね。
まあ、ギリギリやな。
もう、いや、てかもう完全にアウトですよね。まあ、僕らもあんまり突っ込まん方がいいと思うんで、まあ、
そう
これぐらいにしとこうかなと。
身の安全がね。
はい、思いますけど、まあ、以上をもちまして、
はい、
ギリギリアウト、クリスマスボラボラは終了いたします。うん、
まあ、まあ、もあり、キャバレーもあり、もっとキャバレーだね。
で、まあ、行けたら僕も27日、はい、また、取材していきますんで、まあ、この取材の模様はまた、来年2016年以降の発表になると思いますので、
不思議なディープな世界でした。
まだ、皆さんもですね、まあ、興味があったら、みそのぜひちょっと一回行ってみて、まあ、別に入ったからって、うん、なんか顔にペイントされるとか、はいはいはい、ベビースターラーメンで踏まれるとか、そんなことは全然ないんでね、うん、楽しく、面白く飲める場所やと思います。
しかも、料金も。
あ、そうです。
ね、
そんな高くないですよ。
そうですね。
まあ、よかったら、くるくるチェリーもね、一回行ってみて、サキソンさんという方は本当にね、なんか昭和のアイドルっていう匂いのする、若い方なんですけど、すごい美人がいてますんで。
ジャックさんしてほしいやん。
そうですね。月曜日は、サキソンさんが入ってるらしいです。
わかりました。
以上をもちまして、
はい、
終了いたします。
これ、
ふみおくんもお疲れ様でした。
いやいや、
そして、ジャックさん一派。
もう、皆さん。ほんまにね。
村橋ステムさん。
そうですね。
まあ、もう全部言わなダメですけど、
ね、
あとはもういろいろいましたね。
ビッグベンさんがね、まあ、気の毒でね、僕は肩でも問題なかったですよね。
いや、人を見たら揉みたくなくなりますね。
あ、そうですか。
やめといた方がいいと思います。
わかりました。はい。
この後は、今年最後の一週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
やっほー !JOBBB! ブラックピーク制覇ただいま !11 月 20... 何日
?4
日木曜日午前11時32分標高4594メートル温度8度頂点に立ちました。皆さんありがとう、タツミさんありがとう、ルケンさんありがとう。
JOBB では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはお便りアットマーク jobb.sakura.ne.jp otayo@jobb.sakura.ne.jp でございます。皆さんからのお便りお待ちしてます。
イエーイ、
もう死にそう。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、ちょっと風邪の声で失礼いたしておりますバンバ文雄でございます。
2015年も最終放送になりましたが、
ほんまやね、
今週もたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。
不思議ですね、これ8年続いたんかな、9年かな、なんかよくわからない。
2008年に、2008年の2月28日にスタートしました。
あ、覚えてるね。はい、そうですか。
それは僕一応責任者ですから。
なるほど。任しますよ。よろしくね。
はい、まずはですね、
おいおい、
みおくんの携帯電話にいただきました。
うんうんうん、よし、行こう。
タブチャブルさん。
はい、ちょっと今、番茶で喉を湿らしました。タブチャブルさん、いただきました、
ね。お願いします。
はい、どこ行ったらいい
か。これらしいお便りということで。
そうなんですよね。はい、しばらくほっとったら携帯電話の画面の電気が切れて読めるようになったんですけど、どっか押したらつきましたわ。はい、元気でお過ごしでしょうか。暮れも押し迫ってきて、今日はいよいよクリスマスイブですがですね、
そうですね、
皆さんはどうすご色気のないクリスマスイブやな。まあ、ええわ、もう。
あ、皆さん。この放送はちょうど25日に更新ですね。
クリスマスやな。
まあまあそうですね。
まあ何しても俺らに関係ないな。寂しいもんでございます。皆さんはどうお過ごしになるのでしょうかと。
はい、
こういうこと聞かれると一番弱いね。正月なんか予定があるとかね、忘年会行かれたとか。
大して何も予定ないですから、ね。
大したどころか何にもない。忘年会が一回もないわ。
まあ、それは、誘われてるから行かへんだけやろ。
まあ、誘われるもこの頃行かんとね、呼ばんようになるね。
そうやで、
ね。うん。
やっぱ誘ってくれるうちが花なんですよね。
まあそうやね。ただね、うん、同窓会だけはね、行かんでも結構、あれ同窓会会社があるみたいね。
ああ
いう同窓会にこうお任す。
というか、ね、どっちかというと同窓会は年取っていくもんなんですよ。
いや、年取っても俺行かへんから、ね。
忘年会は若い時に行くもんなんですよ。
そうですか。何が言いたいね。まあ、なんせ誘いもなければ行きもしません。はい、
うん、
どうされるのでしょうかと。うちはと書いてます。
はい。
はい、
タブさんのうちはってことですね。
タブさんのうちは、ジュースのように甘いワインを少しだけ飲んで、 鳥を食べてとか言ってます。
あ、ね、七面鳥。
七面鳥とか言ってます。
鳥
と
か。唐揚げ。
鳥を食べて、はい。七面鳥なら七面鳥と書くと思うんやけど、あの人も気の毒やな。まあ鳥を食べて、はい、ケーキを食べてと別にキリストさんの生誕を祝うでもなく、うん、ただただご馳走を食べるだけですと。うん、子供たちはサンタクロースからプレゼントをもらうというメインイベントもあるのですが、うんうんおっさんの自分はそんなもの誰もくれませんのでねとか言ってますわね寂しいですねタプチャプルさん、
ね、
はい、せめて、サンタコスチュームのお姉さんがいる店に行っておくべきだったと後悔しております。あ、これも言ってない彼はね、まあ、わかります
ね、
まあ、
真面目な方ですからね。
そうですそうです、まあ、それはともかくと、はい、ついに番組の秘密兵器樋口さんが出演されましたね秘密兵器のある人な、
ね、
どうか、うん、初出演なのに、うん、ハキハキと話した。
いや、それほんまそうですよね。僕も思いました。
そうでしたか。
もっと喋らんかなと思ったら、うん、あれめっちゃ喋るやんと思って。
なるほどなるほど。
なんでやろ。
テペと同じようなね、うん、疑問を持って初出演なのにハキハキと話あるなと思っていたら、
う
ん、塾の先生だったんですね。
あ、まあ、ね、そういうことですね。
予備校の先生
喋る仕事ですよね。
びっくりしましたね。お話の内容も期待通り非常に濃いものでと書いて
もう僕ら何喋ってるか半分ぐらい分かってなかったですけど、
ね、面白かったですと、
はい、
というか、はい、自分なんぞまだまだひよっこですとか言ってますね。
あ、そうですか。
家族に迷惑をかけない程度にすで、はい、にかなり迷惑もかけているという説もありますかと書いてますが、
はい、
趣味の世界に邁進したいと思っておりますと。
あ、はいはい、
樋口さんどうやらなんかお一人さんみたいな感じしましたね。ちょっと本人は聞かなかったですけども、まあそういう意味ではまあ趣味に邁進できる環境にあるということかもしれ
ません。まあそうですよね。
かなりちょっと奥まで入ってましたね。
あれ
はね、はい、ね、邁進される、
はい、
この次の記録収録は大晦日ですねと、
はい、
本当にクレーム押し詰まって
きました。そうそう、収録大晦日なんですよ。で、更新が1月1日なんですよ。
そうですか。はい、まあ、あの神神天神神
神
神殿天神社でも行きますか、
はい、
中村宮司な、握手してもたりしてな。
いや、もう風邪ひくからやめとこう俺。
そうです
ね、そうですね。寒いからええわ。
まあ、あの宮司の顔見ればちょっと晴れるんか
も
分かりません。
来年はとんど祭りがまたありますんで。
ああ、それって
1月の十何日かな。
そうですか。
神神殿
で、ね、神神殿天神社、はい、欠席いたします、ね、はい、本当にクレーム押し詰まってきました、
うん、
何かと忙しいとは思いますが、はい、お体には十分気をつけてつくださいね。
はい、ありがとう
ございます。で、あの、笑いマークのエンドということになります。もう気をつけるようもなしに、
はい、
もう風のど真ん中っていうのが、ちょっとこれでも回復してきたんですよね。
いや、ほんま、体あったかくして、
はい、
で、まあ、飯食いましょう。
よっちゃんに言わせれば、てっぺいところの家の風が回ってきたということ
原因はいいんですよ、もう。
うん、言うてます。
そっからの治療です。
大丈夫。誰かにこれ、うつさなあかんのかもな、
いやいや、うつさないと思います。
ここで来さなあかんか。
そうです。
頑張ります、はい。ありがとうございます。ということで、いい感じのお便り。
いや、ほんまにね。まず、これ季節感があるお便り。
もういつもね、
いいですよね。
みんな、あの、ちゃんとした人は季節感のあるところから書いてくれるんですね。
あとね、ちょっと変わったお便りなんです
よ。これはね、これよろしいですか？
どうぞどうぞ。
あの、いつもの通り、はい、すごいですよね。本当にいつも。
ちょっと早めにお願いします。
あ、そうか。
はい、あの、今日はたくさんいただいてます
ので。わかったわかった。加湿館というね、
はい、
まあ、超有名な美術館ですけども。
京都の祇園ですよ、ね。
はい、京都市東山区4丁北側271になります。
うん。
独特のビルディングと、
うん、
中のその出し物が、まあ、普通の美術館とはちょっと一人も二人も違いましてですね。
そうですね。
まあ、非常に日本的なものと同時にこういうような、
はい、
西洋的な、今回はね、写真ですわ。
展覧会。
写真の展覧会。すごい写真ですよ。これね、はい、アンリ・カルチェ・ブレッソン、ブレッソンやったかな、ブレッソンやったという人がおって、
はい、
その有名な、このね、マグナムという、まあ、団体を作った人でね。
マグナム？
マグナムという面白いんですよ。
なんかスイスのアイスキャンディみたいな名前ですけどね。
あ、そんなんあるんですか？
あるんですよ。
あ、そうですか。
高いですよ。300円ぐらいします
から、ね。あ、そうですか。この人の作ったマグナム、これもひょっとしたらスイスと関係あるんかも
あ、ね。あの、この鉄砲の方ちゃうか、マグナム
って。かもしれんね。要はそのマグナムというものすごいその報道写真の、
はい、
まあ、超エリートが集まったようなグループやったんですよね。
そうなんですか。
それを創始したのがアンリ・カルチェ・ブレッソンという人なんですけども、
はい、
その人の奥さんが、
はい、
今日のこのね、加湿館の、はい、写真展の主人公です。
あ、
その人の奥さんは、はい、やっぱりこのなんていうかね、マルティーヌ・フランクさんという人なんですけども、
は
い、このアンリ・カルチェ・ブレッソンさんの嫁さんなんですよね。
はい、今聞きました。
あ、そう言うたか、はい、もうボケてまんねちょっとね。そうかそうか。まあまあそんなんで、
はい、
その人の写真展があるということで、この人のエピソードがいっぱいあってね、この二人の間の、ね、
ちょっと見せてや、それ、そんな人いじめ線と、
そのでも
したらそのチケット見せてや。
おい、どうぞ、これ見てくれ。
これバレエの女の子の写真
です、ね。なんかね、あの女っぽい写真で。
白黒ですね。なんかチベットのお坊さんみたいな の人も映ってますね。
あ、まあ、多分なんかライカかなんかを使ってですね、あ、まあ、ブレストンさんはもうライカの挨拶をして特に有名でね。
なるほど。
もう知る人の知る人が知らん人も知ってるぐらい有名な方なんですけど、
スイスの写真が、ね、この一番表に来てますよ。これスイッツァーランドって書いてます
よ。ああ、書いてましたか。
この女の子の写真。
あ、なるほど。ほな、ひょっとしたらスイスの関係があるかも
しれない。かもしれないですね。
その辺まだ調べてないんですけども、うん、このエピソードも面白そうやし、はい、久しぶりにもう正月に京都行ってですね、うん、この歌詞館の展覧会へ私も行ってみたいなとも思ってます、
ね。時代への眼差し。
はい。
マルティーヌ・フランク展。
はい。
12月19日にもうすでにスタートしております。
始まっておりますね。
そして来年2016年の2月の28日の日曜日まで、
はい、
京都の歌詞館で行われるということ。
ね、
あ、ただね、文雄君気をつけなあかんよ。
あ、そうか。
12月の28日から、うん、来年の1月の5日までは冬季休館となっておりますんで、皆さん、お間違いのないようにお願いいたします。
まあ、ちょっと遅い目の初詣にね、八坂神社行かれたら、八坂神社のもう本当の前の目の前っていうんですか、もうあの境内というか、参道というか、そこに堂々と立ち居るがありましてですね、そこでこういうような、まあ、ユニークな写真。
これいくらやちょっと見とこう。
ここ結構高いよ。
あ、そうか、もうしまんといてや
ろ。これし
まんといて、せっかく送ってくれてんが、いや、一応値段ぐらい言うとかなあかん。入館料一般1000円。学生800円、
うん、
で記念出版の写真集が3000円となっております、
はい、
というわけで、皆さんぜひ行ってください。
よろしくお願いいたします、
まあ、僕らもできたら行きます。
できたら行きたいですね、
はい、
なるべく行くように努力しましょうというようなことが、まあ、こういう有名な写真展のお知らせでございます。
あとですね、先週僕は安倍さんに DVD いただいて、その DVD の中身がね、いろんな問題で見れなかったんですよね
それもまたそんなやな、
はい、で安倍さんからお便り返信来ました。
あ、そうか。
DVD の中身は、
はい、
木曜深夜 ABC テレビのバラエティ番組、
うん、
ビーバップハイヒールの中で放送された京都鉄道ミステリー、そして関西の地下街、うん、知られざる真実のエピソード録画ですと。
なかなか面白いテーマよね、
はい、これ見れないのが残念でございます、
うんうん、西本さん の,、まあ、あの漫才師さんが出会ったんかな多分ね、まあ、俳優さんもその
有名な人らしいし、ね、そういうことですよね、
まあ、名前あの題名だけも聞いてましたけど、うん、見てみたい
鉄道と、
うん、
であと地下街、
地下街も面白いですね。
関西の地下街って、
ね、俺はもう謎ともうね、地味猛烈の住まいみたいなところ、ま
あ、一番の僕の知ってる中であの梅田のあたりが ね、 まあねややこいっていうのはなんとなく体感しておりますけど、まあ、最近また新しいなってね、余計ややこしになりましたけどね。
何回も何回もあの地下街の方はね、事務所行ったりね、
そうそうそう、
まあ、いろんなとこ行きまして取材してきましたんで、
う
ん、
でまた阪神の百貨店がまたね、うん、あの通路が広なってどう変わるかって、あの串カツ屋さんもどっか行ってもうたな、うん、
そうですか。
あれもいや、もうないです。
そんなに興味持ってないん
や、ね。いや、あそこの串カツ屋、いつも階段から地下街降りたら、
ね、
匂いプーンとしとったと
こ。ダイヤモンドさんも行ってあるとこじゃないか。ダイナマイトさんも行ってあるとこじゃない
か。いや、ダイナマイトさんは、
ダイヤモンド言うたらいいかも。まだ別のとこ。
ディアモールですね、ダイヤモンドはね。
あ、そうかそうか。
いやいや、福井さんはどこ行ってるか知らないですよ。あ、まこったの福井さんの話。
うんうんうんう
ん、誰の話やねん。誰もわからへんが。
ダイナマイトじゃ。
まあそういうことで、安倍さん、ありがとうございました。まだ DVD 見れないですが。
まあ、できたら本番をね、
そうですね、
見てみたいと思いますよね。
は
い、
まあ、眺めながら、安倍さんのお便り読みたいと思います。
ありがとうございます。
次はですね、ヌーさん。ヌーさん、先週いただいてたんですけど、時間の都合上、紹介できませんでして。
もう拡張の高い。
はい。これ僕はですね、今回違いますよ。今回文楽じゃないですよ。
分かってます。
文楽関係ですけど、僕はちょっとヌーさんにこう質問して、それの返信なんですけど。
地下の巡り、地下鉄の巡りしちゃったん
ですか？あ、そうそうそう。まあまあ、それ先週、そうですね。
話しました。すごかった、壮絶やったね。
いや、ほんまにね、108駅でしたっけ。
あんなもんね、はい、実行者ある夫婦っていうのはね、
いや
めったにおりません。ま
あ、ええ意味でアホですな。
まあそういうこと
です。ええ意味ですよ。
まあ、本当に意味での、アホの対象みたいなところですね。ご主人の偉いね。
偉いですね。
奥さんもちゃんとこう盛り上げはるっていうか。
そうです。今日はその奥様の方から、ヌーさんから。
天王寺動物園の話面白かった。
てっぺさんも漫画でキュービの狐を知っていたのですねと。これ先々週ぐらいのお便りで、
う
ん、
あったね、
はい、文楽の中でキュービの狐の話があったんですけど、夫も漫画だったかアニメかでキュービの狐のことを知ってると言ってました。まあ、いろんなアニメで題材になってますんで、
題材になりやすいってことは、そんで話おもろいやろ。
そうですね、うん、キュービの狐の話、伝説だけではなく人間が狐に化かされた話が民話として多くありますが、
はい、
それだけ狐は人間の身近な動物だったということだと思いますと。
僕とこの親戚とか僕のおじいちゃんなんちゃもうしょっちゅう狐で回されてね、
はい、
大変でしたよね
それほんまかも、
うん、ほんまですよ。
俺も大文雄に昔な、
いやいや、
高島の墓場で、
そうやで、
人玉の唐揚げ食うだとか言われて、俺、ほんまや思ってたけどな、あれ、嘘やろ。
あほなこと言うな、みんなほんま
か。ほんまか。あ、そうか、そうか。まあ、ほんまにしといたら。
お前らのもうその構想力のなさっちゅう、俺はもう恥ずかしい。
ほんま、いや、俺もよう言うにな、 あの、そういう話してんねん。
そうか。
一応、一応、伝統守ってくれ。それじゃ子供は喜びますね。
で、まあ、あやねんがこの前ね、はい、うちのその、あの、リビングの天井を見て、はい、あ、これお化けがおる、言うてね、言うとんねん。それ汚れちゃったんですよね。
何やそれ。
いっぱいおんねん、言うて、あ、ここにも、
壁紙が剥がれてたりするんやね。
壁紙剥がれて、なんかコンクリートが出とるんですよ。
お化け屋敷みたいな家ですよね。
そういうことですね。まあ、しかしそれをね、はい、壁紙剥がれて言わんと、はい、お化け、妖怪と言うてくれるのは、やっぱり後ろの方からですよ。汚いとか言わへんもんね。ああ、もう取りたい言うて言うとって。
あのね、まあ、その今の富岡の汚いの話があったじゃないですか。
まあ、親の話か、
いや、それね、あのね、もう僕、あの、さつき山動物園行くでしょ、池田の。
まあ、お前はこう、さつき山が行って、あの、
海遊館か、どっちかなんですけど、まあ、海遊館も今年終わりですけど、海遊館やってますけど、もうパスが切れるんで、今年終わり。まあ、その、池田の方のね、はいはい、山手の方の動物園で、あそこ、触れ合い広場とかね、結構あの、動物に餌あげたりできる施設もあるんですよね。
結構、
餌
高
い。もうね、汚いんですよ、あいつが、羊が。
うん、
羊とかね、アルパカももうよだれもブーってやりますからね。
ふっかけるらしい
ね。そうそう。特に女性の方に、プリンっていうメスがアルパカにいるんですけど、その黒いごついアルパカなんですけど、あいつが要はね、女の人にふっかけてますね。僕はね、まだまあ一回もないと思うんですけど、まあ僕男なんです
よ
ね。
つぐみさんやられたんか。
つぐみさんはちょ聞いてないですけど、まあそういうね、まあちょっとこう、ツバとか、なんかうんことか、まあそんなんがもう本当
近い。カバのうんこすごいで。
カバいないです、さつき山は。
気付けやカバのとこ行ったら本当
に。ゴリラもいないです。
ブワーッ飛んでくるから、ね。
近い場所の動物園やから、結構まあ、服汚れたりするんですよ。ただまあ僕はね、まあ教育上いいかなと思って、3歳のユイを連れて行って、いろいろ餌やったりとか、あとは亀
さん
に刺したりしてるんですけど、そしたらね、親がね、よう言うとるんですよ。僕じゃないですよ。小さい子多いんで。
あ、保護者なんですよ、
ね。そうそう、お父さんお母さんとかと一緒に来てる人が多いんですけど、親がね、もう汚いとか、怖いとか、キモいとか言うんですよ。そしたらそれを見てる子供が、別にそいつがそう思ってるから言うんじゃないですか。やっぱりね、親とか保護者が条件反射にね、ね、汚いとか、キモいとか言うから、さっき文夫君、あやねの話じゃないんですけど、そういうボキャブラリーが少なくなる。あやねはボキャブラリーありますけど。
あ、すごいで。
ただ、だからそういうね、僕はそこを問題視してるんですよ。物を見ると何でも汚いとかね、バイキンやとか言うで、そしたらやっぱいじめにつながるんですよね。
ああ、そうか、
ね。まあそう思ってます
ね。なんとかママみたいです。テレビで、そんな。
いや、僕は出ないです。
しょうもない。
なんで、
こんな。しかし、まあ、間違うと言う
と。子育てしたらテレビ出れないですからね。
間違うてへん
わ。そう、間違
って。間違うてへんけども、おもろない前の話は。
あ、そうですか。
説教じみとるわ。
あ、そうか。じゃあもうやめとくわ。
いやいや、まあいや、それともう一つな。あやねがな、この頃ね、なんかコマーシャル歌っとんねん。ホテルニューアワジー言ってね、よく出てたって、ホテルニューアワジー。
サンテレビでよう流れとる。
だからそれはね、はい、長男がサンテレビの競馬かなんか見とるんちゃうかいなと思って。あ、
大ちゃんがね。
大ちゃんが。それもちゃんとあやねでやな。何見とるか出てるわけやな。
もうコピーですから、子供は。
子供はね、特に3歳、4歳の子供に、
そう
もうちゃんとした、まあ、教育とまで言わんでもね、
うん、
しっかりした、その基本的なとこ、わしも教えてへんけども、
だからそのキモイとかもそうでしょ、
うん、そうや。わしはキモイ言うてへんで、わしは。
だから僕も言わないですよ、キモイとか。
まあまあ言わへん、お前も。
言いたないんですよ、あんまり、ね。
まあまあ、お前、むしろ、キモイこれ喜んで言っとるわな。
そうそうそう、お部屋とかね。
これは困ったことです。ちょっと間違った、僕も。はいはい。まあまあ、ヌーさん行こう。
ヌーさん行きましょうか。
およ。
それと、淡路人形芝居の YouTube 動画を教えていただいてありがとうございます。僕はちょっと教えたんですよ、こういう動画あります。あの、七変化あったじゃないですか、なんか。大阪では120何年ぶりに行われたって
ね。
あれがね、その、淡路島の方では結構やってはるらしいんで、ね、まあ、その動画を YouTube であったんで、
まあ、橋のたもとのね、
そうそうそう。
あ、こう、ちょこっと行ったことあるもんね、なんかやかね。
はい、実は、たまもの前の初めから最後までの当時の上演は昭和9年を最後に途絶えたのだそうです。
すごいな、昭和。
それを淡路人形芝居が昭和45年に短縮版として上演しました。
あ、やったね。まあ、それは、ちょっと、文楽のふるさとみたいなとこやからな、
そうです。そのことから文楽でも再演、再び演じる機運が高まり、昭和49年に東京で、今回のレポートと同じ日本編から最後の七化けまでが上映されましたと。
そうですか。
昭和49年だから、まあもう相当40年近く前の話ですね。まあ、
終わって9年目やな。
そうですね。
あ、じゃあ4年目か。
9年。
4年目や。45年に終わったんじゃ。
4年目やな。七化けの動画を見て、やっぱり違うなと思いました。まあ当たり前の話ですがと。淡路の七化けは上下の動きが主となっているのに対し、文楽では舞台いっぱい使って演じられていましたと。ま
あ、それはな、あるやろう。
いや、僕動画見たんですけど、ほんますごいですよ。まあ、 テレビのあの枠の中やからすごいと思ったのかもしれないですけど、ほんまにね、演者の方が一瞬下にこう隠れるんですよ。で、そして2、3秒したら、
バーンと
その、人形使いも服変わるし、人形も服変わるんですよ。
どうして
る
んやろ、
下に。わかんないです。ほんまどうしてるんかわかんない
です。あ、そうですか。まあまあ、いろいろ感心したことがいっぱいあるね、
はい。しかし、文楽の七化けは人形の振り付けは独自ですが、曲は淡路の曲を、補曲、補っていると、うん、補う曲しているのだそうで、やはり淡路での先行の復活があってこそのものだと思いますと。
うん、しかしそれはまあ、保存してた淡路の凄さっていうんですか、あれ学生までやっとるかな、子はな。
ああ。
偉いと思うよ。
やっぱり地元の誇りみたいなのがあるんかもしれないですね。
う
ん、
一番面白い。
そうですね。
はい。
それと、淡路の動画を見ていてひらめいたのですが、江戸時代の早変わりってこんな感じだったのではと思ったのです。
上下早が書
いてる。そうです。勝手な想像ですけどと書いております。
そうかもわかりませんね、うん。そういう古いもんが今にも残ってるっていうのがああいうローカルの。
そうですね。
ね、野瀬かなんかにもあるもんね。
野瀬ありますね。
うん、あれもすごいと思います。うん、まあ、
野瀬の方はちょっと今なんか子供たちがやってたりとかね、うん、まあ、地元の方がやってる感じですけどね。
うん、ね、ね、子供でやるとやっぱりできへん
ね
やろな。
うん。あ、そう、もちろん地元の大人もやってると思います。ちゃんとそういう専用の演じる場所がありますかね、野瀬の方に。僕そこの中入ったことありますから。花石川って、
はいはいはい、
あ、ちなみに野瀬っていうのは大阪の北部のね、町のことです、はい。花石川って11日更新分のゴミ出しボラボラ、とても面白かったです。ああ、そう、ありがとうございます。
急に接近できた。
ありがとうございます。
いやいや。
まあ僕は京都行って車でね、一人であのゴミ出ししてるという話ですね。うちでも、ヌーさんのお家でも二人とも漫画を含む本を多く持っているので、保管するのが大変です。理想は読みたい時にすぐ取り出せて、それでいて整然としていること、難しいですね。
まあまあ、本当に僕も今日まあ、てっぺんに保管してもら
ったもんね。そうやんか、あれね、あれ、よう、
もったいないよ、
決断したな。
いや、俺あれね、ほんま、初めてあれ、
百科事典。
分割払いでね、三十何万と言われこうたよね。
え、マジで、え、あれ三十何万もしたん、
そうそうやろ、あれ一冊、あんな重いもん、あれ、なんも一冊今やったら、四五千円するってあれでも。平凡社の誇るやな、世界大百科事典。
まあまあ、そういうね、肩書きとかね。
何トンぐらいあったような感じ。何トンはなかったか。
トンはないけど、まあ、全部で多分何十キロってあったでしょうね。
いまだに気になっとんねんけど、
はい、まだあるで。まだ下に置いてる
んで。もうペンギラに行ったらもう俺も青や。一旦決
断した。まあ、そんな僕らもね、ちょっとその、断捨離じゃないですけど、
綺麗な100回してんでね、
あの、棚の一列、すきましたからね。
わしのね、すごいよね。
今ここから見えますよ、僕のスタジオから。
あ、そうか、はい、もう寂しい
っていう。あそこなんか置いてあかんで。しばらくはあそこは空やからな。
いやいや、あこにその
もしくは今地べたに置いてる本をあそこに入れるんやったら許したるわ。
許したるって
新しいもん入れたらあかんと。
いいじゃん、ここ。
あかんあかん。俺も管理者やからな。
何とんねん、お前もう。
親戚のお姉さんは、余計なお金を出したくないということで、お布団を小さく解体して、数回に分けて、普通の可燃ゴミとして出したそうですと。
なるほど。
あ、まあ、そういうやり方ありますね。
うん、うん、それは別に違反やないです
。そうそう、ものすごい手間かかりますけどね。
手間、もうそれはしゃあない。どっちか、はい、手間かけるか。
綿ぼこりが舞っているのを想像するだけで咳込みそうな話ですと。
また咳込んできた
よ、まあ。僕らもこれ二人ね、今喉痛いですけど。
いや、もう、まあ、てっぺんの坂でこれは、はいはい。
あと、大きさはわからないですけど、家具も自分で壊して、解体して可燃ゴミにしたそうです。
はいはい。
つわものの親戚がいますと。
ね、ある人はビデオテープをね、ばらして出した人もいてますよね。
あ,
あれが違反になるからね。
あ、そうなんですか。
それをばらしてるんですよ。まあ、ネジでね。
まあ、そのネジビデオテープデッキじゃなくて。
デッキや、それデッキを言えよ、ちゃんと。
もうほんまにもう、注意して聞いてんとな。
そうやね、お前ほんまに大事やろ、これは。わしはもうほんと言いたい方で言うとるからね。しかも今ボケとるから、何言うてるわからへんわな。まあまあ、法律にまあ反するようなことやったら直しといてくれ。はい。
あ、ま、僕もね、昔ね、とあるものを解体して、出したことがあるんで、あの、解体せんかったらね、5000円かかるって言われて。
うん、なんせそんなんやな。
ただ解体するの大変やで。5000円出した方が良かったかもしれんな。うん、まあ、半日ぐらい潰れますから。
まあ、半日は潰れますよね、はい。ビデオテープ、ビデオデッキを解体した人によると、
はい、
ドライバーがやっぱりね、いろんな種類がいった言ってます、
ね。ああ。
開けられんドライバーがあったりね。
はいはいはい。うん、今なんかね、あの、そのドライバーの話でちょっと横それるんですけど、あの、自転車、まあ僕好きでよう乗ってるじゃないですか。僕の自転車 その知り合いで、うん、やっぱ自転車乗ってられる人いっぱいいるんですよ。
前の自転車乗りってみんな配送の人ばっかりや。
そうそう。で、うん、その配送の人の、 まあ、一人山内さんっていう方がいてるんですけど、
会社の社長さんやろ。
そうそう。で、山内さんの乗ってる自転車の部品がね、うん、その、シマノとか、そんなんじゃなくて、なんか、カンパニョーロとかいうね、
ちょイタリアや
な。どっかのね、そう、ヨーロッパの部品メーカーのやつでね、まあ、言うたらめちゃ高いんですよ。
そうだもんよ。そしたらね、ネジ一本も高いぞ。
ネジの形が違うんですよ。だから、普通の、プラスドライバー、マイナスドライバーとか、もしくは、まあ、最近多く自転車の部品に使われてる、あの、六角レンチの、ネジじゃないんですよ。そのどれにも当てはまらないネジ使ってて。
まあ、ショートが触るようにしてはるわけ、
ね、いや、というかね、あの、盗難防止です。
ああ、まあ、それもあるね。
盗難されますんで。
泥棒がな。
そういうことです。
工具がなかったら開けられんよって。
そう。なんか星型のね、ドライバーみたいな、穴みたいな。
なんと。
ああ、すごいですね。
ヨーロッパの車もそんなあるらしいね。
あの、最近ね、日本の車の、うん、ナンバープレートもよくね、あのネジ使ってるんですよね。やっぱ取り外しされにくい。まあ、一時期ナンバープレートと、ね、盗難っていうのが結構流行ったりなんです
か。
ま
あ、あると思うけど。
そうそう。電だけでね。そうそう、あれをされないようにということで、まあ、自転車も、やっぱええやつは違うんやなと。
だから解体は難しい。
そう、そういうことです、う
ん。だからそれをやった人は偉い。
そう、ヌーさんの親戚、お姉さんすごい
っすよ、ね。それはヌーさんの親戚や。
そうです。
はい。
まあ、以上。
ヌーさん、
最後にね、風邪などをひかれないようお体に気をつけてくださいと、まあ、まさに今の状況ですよね。もう引いてしまいましたんで。
ほんまにもうちゃんと叩いて、ちゃんちきょけせ。
まあ、目標は年内、2015年年内に、平成27年度内にですね、まあ、今年中にですね、
富
岡の喉を治すということですよね。
FM の放送のどれなのかも出ながしもね。
ほんまやな、土曜日ね、今週土曜日皆さん期待しておいてください。というわけで、ヌーさんの、まあ、おそらく今年最後のお便りでございます。
ありがとうございました。はい、
うん、お次はですね、
行きましょう。どこなん
で行こう。そのホフィス樋口さんです。ホフィスならぬオフィスでございます。
もうね、あれ、あのタブさんの話聞いてると、ほんまにショック受けはったよね、みんなあの人のツッコミチューンか、あこまでやるかというか、
うん、
はい、
先週の放送ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいねの数がこれまでの放送と比べると多いですねと。
あ、そんなん出てます
ね。これ、まあ、これ、Facebook のことかな、それとも、僕らの JOBBB のホームページにも、実はあの、ページの一番下に、多分、リスナーさん知らんと思うんですけど、あの、各記事のね、ページの下に、あの、こう、いいねマークを押せるとこがあるんです。あれ、実は、皆さんぜひ押してほしいんです。ほんまはね。ただ、あんまり押してくれる人がいないんで、
なるほど、
まあ、どうしようかなと思った。うん、まあ、この際、ちょっと告示しておきます。皆さん押してください。
頼んどいたらいいやん
け。クリック、あの、Facebook 持って、あと、Twitter にの、なんかこう、広告のやつもあるんで、それも押しといてください。そのページの下の方ね。
お願いします。
そのいいねの数がこれまでの放送と比べると多いですね。
まあ、それ僕は気がつかなかったかというけど。
まあ、ふみおくんだって放送自体聞いてへんもんな。
まあ、そういうことやな。
ごめんやつのリスナーさん、KRD8 のファンを呼び込めたのかもしれないです。
嬉しいですね。まあ、あの、樋口さんのハキハキした お語りぶりでね。
そうです。僕らに足りないアイドル分を補給していただきまして。
はいはい、経済の問題もあったし。
そうです。
はい。
KRD8 のファンのメールが来ていたら放送で紹介をお願いします。
わかりました。
書いております。自分の放送を繰り返し聞くのは変ですが。
でしょうね。
なぜか繰り返し聞きますと。
あ、偉いですね。
喋るのを忘れたところが何箇所かありました。
あ、そうやったんですか。
若干失敗したと思います。
うん、なるほど。まあ、それはたまにはね、そういうことはあるわな。
そうです。経済の話で、一時さんのホームページの話題を出せなかったのが残念です。あ、これ僕の友達でね、
うん、
まあ、いろいろあの、コンサルとか、そう、自転車の友達なんですけど、ね、コンサルとかもやってるんで、
まあ、そうです。
今後、一時さんと携帯して JOBBB を発展させるのが、気になりますと。
ありがとうございます。まあ、できればお願いしますよ、ね、
はいはい。私のようなフリーランスで活躍している人、
はい、
定年退職したリスナーさんなど、企業に向けて動ける人がいたら積極的に声をかけましょう。
うわ、
私はいつでも行けます。
うわ、
これはすごいですね。
本当に大きな
楽しいですね。
波ですよね。ビッグウェーブですね。はい、
まあ、まあ、乗らんと損ですね。
よ言うてくれるのが本当に嬉しい。ね、ありがとう。愛情を感じますよね。
来年ですよ、来年。
え？
来年乗りましょう。ビッグウェーブに。
乗れてもらってるの。
飲み込まれないようにしましょう。
まあそうですね。ほんまですね。
本題です。
はい。
かなり前の話になりますが、今年の11月の1日に、近鉄鉄道祭り2015がありました。
お
う。ご移動研修車庫に行ってきた時のレポートですと。
はいはい。
ということでございました。はい、まだこれもね、樋口さんの写真がありますので。
あ、そうですか。
写真をこう見ながら、あれ？写真がないな。どこ行った？
樋口さんは久しぶりに会ったらええ顔してはったね。
いや、ほんまにね。
江口さんみたいな顔してるな、
ね。あの人の授業を聞ける人、羨ましいです。
ほんまやね。まあ、しかも難しい授業やってはんだよね。初めて聞いたけど。
なんか倫理とかね。
なんか性なんとかやったら、剣とかいうのがあったかな。
なんか訳してはりましたけどね。あ、これですよ。これですよ。
はあ、あ、
これ入り口ですね。
これ、この写真僕どっか見てへんかな。
あ、これ見ましたっけ？
初めてとやったかな。
あ、そうですか。鉄道祭り2015。先週もね、なんか似たようなメール読んだような記憶があるんですけど。
はい、いや、いいですよ。
まあ読んでなかったらダメなんで。
まあまあそうです、そうです。
はい。会場に入ると、近鉄系列のバスが展示されていました。
ここはもう近鉄で割り切ったわけですね。
これですね。
ご移動。
これ。たまにあの、阪大、大阪大学の近くとかね。ああ、行ってますね。そういう中でも走ってますけど。
あの、茨城の方ずっと来てね。
そうそうそう。
はい。あの、万博まで来てるんですよ。
そうなんですよね。なんでこの辺りに近鉄やねんと思いますけど。
いやいや、もう大阪大学の前のところは、近鉄のバス乗り場と阪急のバス乗り場、ちゃんと並列してますよね。
青いバス。で、黄色がちょっと入ってるんですよね。
そうですね。
おもろいことですね。そこにお客さんがこう乗ってますね。
はい。
まあこれあの、フェスティバルなんで、実際に運行はしてないと思いますけど。はい、
これ奈良交通ですね。はい、奈良交通はすごいね。やっぱり奈良交通ってはもうすごい会社やと思う。
このバス僕初めて見ましたわ。
あ、乗ったことないか。
はい。いや、乗ったことないかかもわかんないですけど、そんな二つのバス会社のバスがありました。はい、車両撮影会では、阪神の車両も見ることができましたと。ま
あ、関係あるもんね、この近鉄と阪神でね。
これですよ。
あ、これか。
9000系。
9000系、はいはい。
平成8年。
ここまで来てくれたわけね。
三宮ナンバー奈良を直通で運転と書いております。
なるほど。ありがたい。
だから由来も書いてますね。タイガースの基調、イエローを基調としたとか。
ああ、なるほど。こんなちゃんと、名盤みたいなのあんねやね、
は
い、
そうです。で、こちら5200系ですよね。
はいはい。
平成元年に製造されたと。
はい。これ団体列車でしたね、確かね。
そうですかね。
はい。は
い、あれ、これ阪神タイガースの列車っていうのもあるんですね。ヤマトさん。
で歌手の人ですか。
いやいや選手ですよ。
選手です。歌手の人
は、はい、ダンディメッセンジャーとかね。これピッチャーの方ですよね。
わからんこれは、はい、すみません。はい、
まあそんなあの阪神タイガースカラーの車両もあるということでございますね。
はい、ああこれもなすごいねしっかりしてるね。
はい、これなんでしょうかね。あまあ、これまた後で
メール。この写真もなんかどっか見ました僕。はい。
島風を撮影するために撮影場所に移動しました。
はいご苦労さんです。
ということでまあこれがその。島風の移動した時の写真です。これ快速急行、休憩列車というのがあったということ。
ね、これが島風ですよ。
いや、これちゃいます、ちゃいます。これ近鉄かな、東急かなんかですね。これあの、急行上本町地域ですね、大阪。これもあの近鉄の車両です、ね。
伊勢から来るやつからちゃうかな。
どうでしょうかね。はいはい、まあ、そんな写真を撮ってくれて。これだから要するに、樋口さんがね、あの、ホームかどっかにファンの人を並んで、その、通過する列車をこう撮影するみたいなイベントがありまして、まあ、その中でこんな電車が通ったよという写真を今あの僕らに見せてくれてるので、まあ、その中に島風も通ったということでございます。まあ、僕はあの動画見てるんで動画もありますね。また皆さん見てほしいんですけど、
はい
はい、島風が通過する時間になると撮影場所には多くの人が集まりました。
来ましたか。
動画もあるのでアクセスしてくださいと書いております。
はい、
島風の撮影を終えてから床下ピット探検に行きました。
なるほど、ここまで見せるんですね。
はい。
すごいね、
でこれも写真がありますね。
鉄道会社の本当努力というか、
はい、
お客さんというかに大事にしてくれますね。ああ、まだこういう車両もいろいろありますね。
ありますね。
ああ、なんと面白い。面白い。
車両の撮影も。
これ阪神の電車ですよね。これね。
ほ
お、はい。
車両の撮影をしてから工場内に入り、はい、クレーン実演の動画も撮影と。
はい。
ブレーキ操作の体験もしましたと。まあ、こちらも動画であるということでございます。で、最後はですね、マルチプルタイタンパーの実演です。これね、多いですよね、
はいはい。
今回は体験実演中心で、鉄道部品はあまり買っていませんと。
なるほど。
まあ、ただ、それでも数点は買わはった。
あまりと書いてあるから。
そういうことですよね。
あったんで
しょう。先週ちょっとお話聞いた中でもいろいろありましたけど、
はいはい、
まあ、車輪止めとかね。
あれがすごいですね。
これは何に使うんかなと。ただね、ちょっと面白かったのがね、
はい、
まあ、これまた樋口さんが喜ぶかもしれないです。
はい、
つぐみさんに、僕の妻にですね、樋口さんがその電車の車輪止めを買ってたよっていう話したら、
びっくりしちゃった
よ。いや、私も欲しいって言ってまして、なんでそんなん欲しいんって言ったら、いや、なんか、ロマンあるやんって言ってたんで、ああそうかと思って、まあ、
本当にロマンがあるね、
買わないことを願いますね。ある日家に帰ると近鉄電車のね車輪止めがあると僕
もケツまずいて
玄関
に焦げたりして
そうそう困りますよ。3年連続で近鉄の鉄道祭りに行きましたが、
はい、
まだ体験できていないイベントもあります、
はい、
来年こそぜひ体験したいですと、
はい、
で我々にも教えてください
ですね、
まあ、どこまで発表できるか分かりませんけど、
うん、そうやね、
まあ、僕らの知らない世界っていうのはもうまだまだありますんで、
まあ、樋口さん見てるとほんまに謎の人やしまたロマンの人やし
ね
来年がまた活躍を期待してみましょう。
お願いします。
はい、あの私クエストのあのさっそうたる姿ね 本当は良かったです。
重かったですよ、僕も持ちましたけど。
あ、ぶったけた。
いろいろ入ってましたね。
あ、そうでしたか。
仕事道具入って
カメラもちょっと見せてもらいましたもんね。
そうです。あのカメラ、小さなカメラでしたね。
あ、映しやすいやけど。
あんなんで、要はあんなん撮れますよね。やっぱ値段じゃないんかもしれないですね、カメラはね。
これもね、もう。
腕です。腕と執念、情熱ですよね。
そうですね。
動画っていうのは。
片側に載せてるカメラがもうバカらしになりますね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
シトロエンさん。
はい、ありがとうございます。
北海道から。
いや、いいですね。はい。
皆様お元気でしょうか、シトロエンさん。
元気やないがな、もう困ってまんね
ん。いよいよ年末ですね。
はい。
うん、今年もいろいろありましたが、スタッフの皆様、うん、リスナーの皆様にとって良い年末年始になりますように。
あ、もうほんまに親ですわ。はい。
さて、12月19日付の新聞によると、
うん、
北海道新幹線開業まで100日を切りました。
あ、そうか、もう100日切ってんですか。は
い。それと同時に新幹線などのダイヤが発表されました。
はい。
東京新函館北斗間。
はい。
ややこしい名前ですね。
うん。
は、最速で4時間2分。
ああ、そうですか。
4時間2分。
4時間2分。はいはい。
新函館北斗までの直通列車は10往復。
あ、
1日ってことですかね。
なるでしょう。
新函館北斗から函館間は、在来線の連絡列車を新設しますと書いてありますね。
はいはい。
新幹線開業と同時に、唯一の寝台特急カシオペア。過去上野から札幌間、
うん、
そのカシオペアと夜行急行浜那須、
はい、
これは青森から札幌間、
あ、
この2つが廃止になると、
まあ、トンネル問題ですね、それがね、はいはい、
特に急行は何度も利用していたので残念ですと。
でしょうね、寂しいですね、うん、ちょっと ね、
そうですね、
はい、
ついでに JR 北海道は利用者の少ない駅や何もえ
本線、ルモエちゃいますか、
ルモエ本線の一部、はい、路線を廃止するそうです。
ああ、そうですか。
鉄道が伸びて開拓が進んだ北海道。
うん、
今は札幌一極集中。
なるほど。
車社会の北海道となり、鉄道と路線バスの経営は大変きついようですが、
ですね、
自由に移動できる権利は何とかしてほしいものですと。
あ、ね、わかりますね、
うん。最後に一言。
はい。
新幹線の赤字で JR 北海道がポシャらないよう願うばかりですと。
なんとこういう説心配もあるんですね。
JR 自身がなくなるんじゃないかとね。うん、
北海道自身が ね、 ね。なるほど、なるほど。
まあそういうわけでございます。
わ、はい、かりました。まあ、なんちゅうんですか、心配の、
そうですね。
シトロエンさんでしたね。
そしてですね、まあ、我々のお便りに対する、
はい、あ、ありがとうございます。
またこれは内容ですね。
はい。
シトロエンさん、引き続き、はい。前回フェスティバルホールのコンサート案内の中で、女性指揮者の西村智美氏が出ていました。
はい。
息子の出身高校の先輩ですと。
おお、そうでしたか。
シトロエンさんの息子さんの。
あのお坊ちゃん、背の高い。
そうですね。
ね、うんうん、
あの方の出身高校の先輩や西村智美さんという方ね。
そうですか。へえ。
あと、
はい、
ウラジミール・アシュケナージ。
はいはい。
ソ連出身で、
はい、
アイルランド国籍、かっこだったと思うのピアニスト、
はい、
指揮者です。
はい。
レパートリーが広く、レコードや CD も多く出しています。
なるほど。シトロエンさん詳しいね。
うん。過去にコンサートに行きましたが、現在80歳近くということもあり、
はい、
機会があればコンサートに行きたいですね。
なるほど。そうですか。
いいですね。
なるほど。まあ、行きたいうちにもっぺん見ておきたい、
ね。そういうことですよね、
はい。
大阪での博物館やコンサート情報を重宝していますので、
そうですか、
これからもよろしくお願いします。良い年末を。
ありがたいです。まあ、あんまりもう、ええですわ。あんまり何べでも見てますけどね。
いや、ほんま、体あったかくしてね。同じこと言いますけど。寒いなあかんで、ね、今は結構寒くなってきたな。それでも18度か。
まあ、今はね、太陽入っとるけどね。
うん、いや、ふみおくんのとこあったかいね。俺のところ見てみや、太陽入ってこうへんやん。奥張ってるから。
う
ん、
ああ、そうか
い。まあ、自分のええとこすいっといて、
あ
ったかいとか。俺もこれ、寒いぞ、この場所は。
そうか、そうか。
亀岡だったんじんさん。
はいはい、5番、6番目ですね。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとう
ございます。亀岡だったんじんさん、考えたら亀岡ですね。
そうですよ。
ぷくぷくじゃないですか。
ぷくぷくですよね。
ね、赤坂マリアさん
の。マリアさんと駅でばったりすることもありますね。
可能性ありますね。
マリアーって呼んでください。というか、マリアー、マリアー言ってね。
そんなアベマリアーって
言って、ね。ダッターンって向こう言うかもしれませんね。
亀岡だったんじんです。
はい、行きましょう。
朝起きると庭の水槽に氷が張っている昨今ですが、お風邪の方は大丈夫でしょうか。
まあご覧の通りです。
お聞きの通りでございます。
お聞きの通り。まあちょっとこれでマシになりまして、
うんうん、
はいはい。
小生も、
はい、
飲酒運転禁止のためお酒は飲まないのに夜は爆睡してしまう日々です。
どういう意味ですかこれ。はいはい。
まあ飲めるけどってことやろな。
飲まんでも爆睡できる。
そういうことですね。
なるほどね。
また毎日頑張ってある証拠です。
うん、
先日も確か夜寝る時あった入れ歯ブリッジが行方不明になりました。
あら、偉いことでしたね。はい。
部屋には何もない。 布団だけなのに見つかりません。
あれ、
うん、歯医者の先生も寝ている間に飲み込むことは絶対ないとのことです。
あ、そうですか、うん、あれのちょっと僕体験ないんですけど飲み込めるもんでないんやね、
う
ん、
そうやな、
ちょっとなかなかこれは、
まあ、ブリッジやからだから歯と歯の間をつないでる入れ歯のことやな多分ね。
そうか、
そんな、それはあれ飲み込んだら大変やろ、
ほんまに、
うんこ出えへんやろ多分。
まあな、
入れ歯ブリッジが行方不明のことを知人友人に話していると、
うんうん、
とある住職が、
住職さん、はい、
沖縄旅行の際、
はい、
レストランで硬い肉を食べていると、
お
なんと食事の中から入れ歯の破片が見つかったので、クレームをつけると平誤りだったとのこと。住職も沖縄はおおらかなので、
うん、
それぐらいの、失敗もあると、
うん、
時間もなかったこともあり笑って帰られたそうですが、
まあ住職さんでもあるしね、あんまりこらーとか言うのもね、
そういうことやな。
なるほどなるほど。
後日住職が歯医者に行って見てもらうと、
お
うなんと入れ歯が欠けていました。
自分のもかいそれ。
はい、なんと自分の歯が異物混入の犯人だったのですと。
あ、そらそれそら向こうもちょっと沖縄の人も気の毒やったな、それ言われて、
ね、そういうことがあるっていうこと
ですよね。あ、まあ、入れ歯の人はやっぱ気ぃつけんと、
そう
たまにかけれが入ったりして、
そういうことです。
あ、この頃の異物混入とかいろんなところで変な事件もっと起こっとるからな。
あれ入れ歯かもしれんな。
あ、どうやろうよ。
地方性老人の徘徊はスマホと
何こっちなんだこ
から、年末やからな、余計に身に染みますねこういう話題が。
あ、わしも身に染みるわ。
地方税老人の徘徊はスマホと GPS で解決できますが、
はい、
入れ歯は GPS をつけるわけにもいかず、困りました。
大変やったね、ダタニさん、うん、
眠る前に外して寝ることにしましょうと。
あ、なるほど、入れ歯の人は気付けましょう、
うん、ですね、はい、後日ジャンパーの胸ポケットを点検していると見つかりました。何それ。
いや、だからジャンパーの胸ポケットに入ったんかな、喋ってある時にトロッと落ちて。
ということはジャンパーの胸ポケ、ジャンパーを着ながら寝てたってことですか。
うん、どうかわからん。
いや、それは起きてる時に外れて気づかんかったら、それ地方やろそれ。
もう行ってるんちゃうか。
かもしれんな。
うん。お互いにな。仲良い行きましょう。
あ、書いてますやん。
お、
そうなんです。私はジャンパーをパジャマの代わりにしています。
あ、
なんかもう まさに僕らのこのツッコミを予想してた。これ今僕、これ見ずに言ってましたから。
あ、そうかよ。足もそんなに着て寝とるわな。ズボン着たりしてな。
そうやな。
ズボン履いたり
して。てか、外に行く服と寝る服一緒やろ。
あんまり変わらない。
もうな、じゃあやめといた方がいいです、それ。かっこ悪いから。
まあ、な
やっぱ おしゃれはね、そういう細かいとこからですよ。みんな見てますよ。足元見るって言いますけど、ほんまに。
よっしゃ、頑張れよ。行こう行こう。
というわけで、入れ歯の見つかった亀岡だったんじんさんでございました。
はい。
うん、次はですね、
はい、
さあ、誰にしましょうか。あ、高重克彦さん。
あ、いいですね。拡張の方行きましょう。そうです。
また、あの、季節の挨拶から。
そうです。嬉しいですよね。
JOBBB、バンバフミオさん、てっぺいさんはいつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらの
ピースラン、世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい。
今日は天皇誕生日。
はい、おめでとうございます。
はい、明日はクリスマスイブで、あさってはクリスマス。
まあまあ、その通りですね。はい。
これといって特に普段と変わらない年末ですが、
はい、
久々に国内で過ごす年末年始。
なるほど。
ただそれだけで心安らぐものがあります。
もう別になんか特に変わったこと言うてないんやけども、
うん、
こういう文章になりますと、
うん、
なんかちょっとこうね、ちょっと背筋が伸びるっていうんですか。まあ
その天皇誕生日と、
うん、
こうキリストをこう繋げるっていうのも高重さんならでは、
ね。うん、それ繋いでも嫌味やないわね、この人が言わはるとね。
この天皇誕生日で僕思い出したんですけど、はいはいはい、僕実はこの天皇誕生日の時は、あの、ゆいと一緒に、
うん、
その、海遊館行ってたんですよね。
そう、その時やったよな。
そうそう。
で、休みやもな。
そうそう。で、その天皇誕生日の数日前に、
うん、
僕その、難波の方の味噌のあたりちょっとボラボラしとったんですけど、でその時に高島屋難波店あるでしょ。
あ、まあ、
難波高島屋か、
うん、まあ。
百貨店あるんですけど。まあ、
限定の人って高島屋。
そうそう。で、あそこの前がちょっと広場になってて、
あ、なってる
いろんな人が、あの、例えば深夜夜歌、歌っとったりとか、お笑いの方がこう修行されたりするんですけど、まあその中でね。
犬連れた人おったりして、
ね。あ、犬の人見ました、今回も。
なんか募金の人でね、
うん、そう、ほんま募金しとんのかなと思いますけどね。まあ、まあ、それはほっときましょう。まあ
これはいいですよ。
で、その中でですね、うん、あの、ひときわこう目立つ声の人がいたんですよね。
うん、
で、どうもね、うん、なんかあの、まあその天皇誕生日を祝おうとか。
なるほど。
なんかその日本は西洋かぶれしとるとかね、まあ、そういうことを主張されてる方で、
まあ、義憤に燃えてはったよな。なるほど。
で周りの通行人がやたらみんな日の丸を持っとったんですよ。
あ、なるほど。
祝日でもないのになと思ったら、どうもその喋ってはる人たちが、まあ、言うたらあと2日後に天皇誕生日があるからっていうことで、うん、 まあ、その天皇さんをこう、敬えと。で、お前ら、あの、今から高島屋でクリスマスプレゼント買うけど、うん、まあ、キリストなんて何もええことしとらんぞっていうことを、周りの人にね、主張して、さらにそれを主張しながら、日の丸の旗を配ってた。なんでこの、もう老若男女関わらずね、うん、外国人もみんな日の丸振っとってね。
なるほど。
これなんでこんなに振ってんのかなと思ったら、まあその人が原因やったという。
割り張ったよね。
まあそういうことを思い出しました。
なるほど、わかりました。まあいろんな主張する人があります。
まあそれを高島屋の前でやってたっていうのが、まあ僕は面白かったんですけどね。
はい、はい。
今から買い物行く人がね。
なるほど。
ちょっとこう、考え直したかもしれないですね。
ちょっとね、
はい。
どういう風に走ったらいかんなと思って。
そういうこと
な
るほどですか。2月に帰国してから早10ヶ月。
はいはいはいはい、
一人走って旅をしているということは移動し続ける日々です、
うん、
常に移動する日々というのはやはり落ち着きませんと。
まあ、
だからこそ今年はこう腰を据えて
でしょう、ね、
日本であの、あ、またこれごめん、
大阪の正月ということですよね。
そう、 そういうことですよね。
よかったですね、高重さんね、本当に。
ピースラン2013オーストラリア横断ランニング旅を終えた後、9ヶ月は国内におりましたが、
うん、はい、
すぐにピースラン2014ニュージーランド縦断ランニングがスタートしましたと。まあ、これも過去の話ですけどね、
はいはい、
南半球で2年続けて年末年始を過ごし、クリスマスや年越しそば、うん、おせち料理も年賀状もなかったわけです、
はい、
伊賀にもまだアパートの残骸は残っていて、
そうか、もう伊賀四国があるわけですね、
うん、そうですね、
高重さんもね、
僕この前ちょっとね自転車で伊賀の方行きましたけどね、
ま
あ、忍者の里がいっぱいありました。
あ、よかったよかった。
天満橋の天満満天堂に今は居候していますが、
はい、
未だ自分の落ち着くべき場所がないということで、
うん、
これも旅人の定めなのかと。
いいですね、思います。なんかこう松尾芭蕉さんみたいな感じですよね。旅から旅へ人生を送って
はる
って、
ね、やっぱり三重県ですよね、松尾芭蕉はね。
そうですよ、やっぱりそういう血が流れてるんです ね、
そうですね、まあ、高重さんは大阪出身なんですけど、ね、
まあいいじゃないですか、三重県にいたはってんから、ね、
来年の春には天満満天堂にまつわるコミュニティのメンバーが揃って東大阪市の石切に移り住むことになりそうです。
もうシェアしちゃうんですね。
ついに行きましたね。
あ、このすごいとこですよ、
石切。大阪にある唯一のパワースポット石切。
そうですよ、
新しいことが始まる予感。
何回も初詣に行きましたもんね、家族で。
もう僕ね、正月で石切さんのあの、なんか。
耳鳴りとか言っとったり
して。いや、じゃなくて人間のね、なんか内臓が見えてる。
う
ん、
そうそうそう。
あの、参道にあるんですよね、そういう店がね。
ありました、ありました。
まあそこの絵がね、僕の脳裏から離れない。
あ、そうか、
まあ、俺の原点はあそこや。
あ、そうか。はい、俺が連れてったやん、それな。
やめてや
ん。嫌がっとったらみんな連れてったんですけど ね、あこは大阪の原点ですよ。
そこの石切に移動するんじゃないかと。
なるほど。これがすごいです ね。
天満橋から石切ですか。
うん、まあ両方ともね、大阪っぽいとこですな。はい、
2015年を振り返ってあれこれ総括をしました、
はい、
今年一番のニュースはやはり娘の水木と、
うん、
水木さんとの13年ぶりの再会に尽きるでしょう、
ええ、あ、どうしようね、それも感無量やろな。
現在彼女は京都で一人暮らしをしていますが、
うんうん、
時折大阪を訪ねてきます、
うんうん、
両親と妹を除けば、
うん、
唯一血のつながった家族。
あ、なるほど。
今更ながら似ているところも多く多々あるものだなということを実感しました。
まあお父さんとしてはそういうことやろな。
来年には20歳となり、いよいよ大人の仲間入り、
はい、
13年間ブランクがあったことでいきなりタイムマシンに乗って未来からやってきたかのような錯覚を今も感じていますが、家族は増えたことは嬉しいですと。
これは何よりですよ、高重さん、ね、うん、よかったよかった。
そしてピースラン2014ニュージーランド縦断ランニングの旅の旅も、
うん、
私の歴史に残る一大イベントでした。
そうでした、う
ん、ニュージーランドを訪ねたことで、
うん、
現地で出会ったお友達もその後何名か大阪を訪ねました。
はい、
あ、これすごいですね。
いいですよ。
なかなかね、旅先で会った人でもその、ま、場限りですからね。
ねえ、これこう回ってるのがいいですね。
そうですね。
高重さんぐるぐるとね、
ますます広がる友達の輪。
おやった、
来年はピースラン2016ヨーロッパ周遊ランニングの旅、
うん、
どんな出会いが私を待っているのか、
そう、
楽しみです。いろいろな流れが変わります、
うん、
新しい次元方向へと進んでいくのが分かりますと、
はい、分かります。
いいですね、
こっちもよう分かりますわ。
気持ちはいつもポジティブ、
はい、
自らの思いでいろいろないいことを引き寄せる、
はい、
2016年はそんな1年にしたいですと、
はい、
あ、僕らもしたいですね。
もうこの通りいけたらね、
僕らちょっと受け身なんでね、いつもね、もう来るもの拒まずなんですけど、僕らからあんま行かないんで、
そうですね、
ちょっと積極的になりましょう。
ほんまですね、穴ぐら入っとったらあかんね、
はい、今年最後の投稿になると思います、
はい、
1年お世話になりました、
ありがとうございました、
2016年もよろしく、
はい、
そして新しい1年が JOBBB の皆様におかれましても素晴らしい1年となりますように、点々点丸。
いやいや、もうこの 風格的なこのお便り中ですかね、格調高い、もう俺なんかこの小さいマイクに向かって何回講談してでしてるんですけども、うんうん、まあ鉄平が前に見えたらゾッとするんですけど、そこで高重さんおられるような感じでね、また聴取者の皆さんおられるような感じで感謝の気持ち
で、はい、年越しらんされるんでしょうかね。
まあそれはあの人のことやから、なんか何でも、ね、一本バターとか、一本バターじゃあ一本バーとかです
ね。一本バゲタ。
それはもうどんどん知らんじゃん。
まあ高重さんとの初めての出会いが、はい、あの和歌山で犬噛まれた時でしたからね。
あれはもう何回も僕言ってました、
ね、あれがまた年末ランやったんですよね。
犬には気をつけながらや
る。そうです。だから今年はまあ和歌山じゃないと思いますけど、はいはい、まあ、どこ走らせる、犬には気をつけてください、
うん、犬とはまあもう一つ、あんまりぴったりと言ってないような気もしますんで。
CCCP さん。
はい、ありがとうございます。はい。
今年も最後になりましたが、皆様にとりまして、どのような一年だったでしょうか。
はい。
どうでした。
いや、もう何もなかった。
まあ、最後、席で終わったな。
席で終わって、はい、な、ほんまに情けない、もう。
うん、私は、いやいや、私は今月の頭に父親が急死してしまうことがございました。はい、
え？
らしいですね、12月。あの、宮崎ですね、確かね。まだ78歳で入院もしたことがないので、まだまだ長生きするものと思っておりましたが、最後は全くあっけないものとなりました。ということですよね。まあ、急死された
んです、ね。それは知らずとはいえ、
そうですね。
失礼いたしました。
入院した翌日に家から電話をもらい、うん、その時はまだ大丈夫との感じを得ましたが、夜には今晩にも危ない状態であるとの連絡が入り、翌朝飛んで帰りました。当時、中国から帰られたってことですかね。
そりゃそうでしょう。
ね、到着した時に、すでに意識はなかったのですが、私が来たのが分かったのか、目を開けてくれました。しかし、私が到着してから1時間ほどで安らかに息を引き取りました。
ほんなまあ、マツコの水を飲ませたわけやな。
そうですね。
ああ、そうですか。それは大事件やな、
もう30年以上両親と離れて生活している私にとって、てっぺいさんはいつもお父さんと楽しそうに過ごされて、羨ましく思っておりましたが、ちょっと席しますね。
なんだった席でも何でもしな、あれ。
もうね、痰が絡まって
た。しかし、まあ、この水しびさん、偉いことでございました。僕もまあ、兄をね、亡くしたこともありまして。
あ、ちょうど今年でしたね。
今年でした。これも大きかったですよね。はあ、
今となっては、てっぺいさんのように親孝行をしていればと後悔するばかりです。
はいはい、
母親が一人になったので、今後はできるだけ頻繁に帰らなければならないと思っています。
ですね。
来年は皆様にとりまして、良い年になりますようお祈り申し上げます。
はい。はい、
ということでございます。
いやー、これしっとりとしましたね。
ね
えらいことやった
ら、ね、やっぱ12月ですよね。
何かいろいろありますね。
はい。というわけで CCCP さん、上海からでございます。
はい。まあ、あの、ご主
人おそらく上海からと思います。
何回も言いますけども、はい、お体にお互いに大事にしては
りきましょう。あと今中国ね、あの、土砂崩れ。
そう、
僕も昨日初めて知ったんですけどね。まあ、
深圳やからね。
あ、まあまあ、場所は違います。まあ、中国は広いですからね。はい、広いですね。まあ、同じ国としては大変やなという感じがいたします。
国としてはね。はい。まあそれもお前申し上げたいですね、新鮮の方
ですね。そうですね。
はい、ありがとうございました。
高麗の玉屋さん。
ああ、玉屋さん嬉しいですね。
つまり最近よくお便り
ありがとうございます。玉屋さん大活躍ですよね。まあレンズといい、何回と大変です。
全略 JOBBB の皆様、高麗の玉屋です。
毎度です。
空頭でえらい盛り上がっていただいているようでありがとうございます。
びっくりしたね、あれは。
てっぺいさんの要望に応えて、早速撮影してきました。
ほえ
ー。バンバン音体がケチをつけていた、御堂筋イルミネーションです。
すいません。何でもケチ
つけて。おもろいらしい。つぐみさん見に行ったらしいけどな。
そうですか。ちょっと好みちゃうんです。それも、うん、お前のあのコンピューターと一緒でね。
あ、そうかそうか。
私あれ合わへんねん。
ああ
。あの、この市役所の横のが合うんやで。
ああ。
あの御堂筋のあの感覚に
嫌だ。ふみやくん、まあ、その、イルミネーションは置いといて、コンピューターは別にどっちでも合わへんやん。
わしはもうその最初からその
気はないし。Mac でも Windows でも どっちも合わない
から、うん。そうです。ただまああのリングかじってるのはね、はい、ちょっと機材やなと思っとるけど。
あれな。
なんじゃやんなもんとこでね。こんなかじってやったら俺にくれや。
あのリンゴのかじるマーク結構いろんなとこにあんねんで。
知ってるよ。
似てるとこが。
はい、
あの、千場にもあるしな。
あるある。
千場のマンションもあるし、で俺の知ってる歯医者もあるしな。
ああ、なるほどな。
そうそう、結構みんな使って
る、ね。まあまあちょっと行かれとるんでしょ、あのマークに。はい。
お付き合いしている会社の忘年会に行った際に、寄り道して撮影しました。
はい、はい、ご苦労さんでした。
御堂筋は人々、人で、
はい、
特に市役所の周りは、反時計周りに、進行が制限されており、
あ、そうやったんですね。
ガードマンも多く、
はいはい、
三脚など持ってのほか、
淀屋橋ですね。
そうです、そうです。はい、の様相で、
あ、それやったら、
使ってる方は一人も見当たりませんでした。
はい、そんな規制ですか。
うん、私も忘年会のついでの撮影なので持参はしていませんでしたと。
三脚なしで撮れんでしょうか、多分は。
うん、どうなんですかね。ですので、夜間撮影しながら手持ちで ISO 感度を上げての撮影になりましたと。
おい、
前に送ったもみじの空玉画像も手持ちで撮りましたと。
あれ手持ちだったの、
まあ、基本明るければ手持ち撮影可能と書いてますね、まあ、今回は夜ですからね。
そうできへんからそんな
写真送っていただきまして5枚の写真です。まずこれですよね。市役所正面の壁にあるイルミネーション。
これか。
はい、これですね。ってことはこれ御堂筋沿いにこのイルミネーション見えてるってことな今。
日本銀行の前やわな。市役所。
まあ向かいやな日本銀行のな。こんな綺麗な、ちょっと神戸のルミナリアみたいな感じやな。
いやルミナリア超えとるよこれ。
あ、そうルミナリア見たことないからな。
わしも一回だけ行ったけどね。うわ。
二つ目の写真、市役所右側のイルミネーション通りと。
はい。
黄色基調の通りでしたと。
はい、そうでしたね。
これ要するにあれかな、イチョウの紅葉かなんかをイメージしてるのが黄色やからね。
まあ、ね、やっぱり。
実際にこのイルミネーションの電球ついてるのイチョウの木やろ、多分これ。
うん、多分
な。多分そうやんな。あ、これ綺麗やな、後ろの方で、黄色の、
ね、バックがこれ、空玉すごいな。
すごいね。真ん中に丸い玉があって、そこに、まあ言うたらピントのあった、イルミネーションが映ってるね。これ多分人の頭やろな、これ。これね、真ん中の。
あ、これそうか。
そうやな、これな。
人の頭の、はい、映像なんか入っとんやん。お
ぉ !3 枚目、川を行く水上バスということですよね。これ多分、
た
ぶん土佐堀かな、これはね。土佐堀やな。
バックがまたうまいこと
処理しとる。バックは北浜のビルですよね。
処理しと、いや、この映像、この画面のバックの。
ああ、空玉の後ろね。
これはすごいね。
はい、4枚目が星型のイルミネーション。青木町の通りと書いております。これですね。
お前のけぞった。
ちょっとこう雪みたいな感じだね。最近日本も雪はあんま降ってないらしいんですけど。
このね、雪のマークは、これのところにいっぱい出てるんですよ、実際にね。
あ、そうなんですか。
これ雪のマークですよね。
マークというか。
結晶。
うん、結晶やね。雪印みたいなマークですね。
やったな。
で、5枚目がですね、
玉屋さん。
時計柄の中央公会堂マッピング。
あ、
これ多分ビルの影に、ビルの壁にね、
映すんです。
いわゆるプロジェクションマッピングですよね。そうそうそうそう、最近よく多用されてますけど。
まあ、去年もね、僕のインタビューやってましたね。
やってましたか。
やってました。ま
あ、その映像ですよね。あ、これですね。中央公会堂、大阪市中央公会堂の壁に、なんか時計かな、これ。時計のプロジェクションマッピングしてんのかな。これちょっとね、真ん中に、ね。
見たいね。
ね。
うん、
なんか人の、
ね、
人の手があって人差し指でなんか時計の表面なぞってるみたいな、こう、まあこれ多分動画やからね、動画で見たら面白いんやと思いますけど、
えらいことしたな
ね、人だかりでぎゅうぎゅうやったということですね。特にこの辺
りその中でこんな写真撮るってやっぱただものやないわな。
アタチメントつけてね。
いや
あれ、
これはまあ、度胸といい、腕といい。
チップスターやったっけな、プリングルスやったのが忘れましたけど、ポテトチップスの筒使ってね、うん、レンズ作らはったんですよね。
すごいですよ、
ね。以上5点。
声なし、
はい、と中央公会堂を撮影中に鉄平さんの言葉が頭をよぎりました。空玉で動画を撮ったら、あ、まさに今僕が言うたことです。これね、動画ね、プロジェクションマッピングね、これまだ読んでないですよ僕これね、
はい、
この後の文章知らなかったですよ。
あ、なるほど。
アルファにも動画撮影機能はあるので、とりあえずブレブレピンボケでも良いかと動画スイッチを押して、うん、できるだけブレないように体を硬直化して撮ってきました。
なんとなんと。
お見せするにはどうしたら良いものかと考えましたら、YouTube のアカウントをも私は持っているので、動画をアップできることに気づきました。あ、動画あるんですか？見てくださいということ。初めて動画アップした。あ、これちょっと見ましょうか、せっかくなんで。ちょっともう。
静止画だけでももう。
はい、ちょっと行きますよ、これ。
はい、もちろん行ってください。はい。
中央公会堂マッピングその1、空玉で撮った動画です。
おぉ、あれや、こんなに面白い。
まあ、音はね、別に映像関係ないですから、ちゃんと。
いいよ、いやいや。
これ面白いですね。
めっちゃおもろいやんけ、これ。
ね。
え？
なんかお風呂の中に顔突っ込んで天井見てるみたいな感じですね。
いやー、これすごい
な。あ、中央公会堂のレンガ壁の。
なかなかこれ見てるとマッピングも悪くないな。ね、まあ実際見たらこんな綺麗かどうか別としてね。いや、なんかこれやったら綺麗
にしてる
の
かな。
いや、
花火が上がってましたね。季節外れの花火が。京都のギアもこんなにようやっとるんですよ。
うん、
あれもプロジェクションマッピング。
ああ、ね、
はい、全部消えましたね。おお、一瞬また出ました。あ、これいいですね。これ面白いですね。空玉で。
腹減ってきた、これ見てるうちに。
なんでやねん。
いやー、これようできてる。
もう一個あるんですよ。もう一個見てみましょうか。
はいはい。
これね。 これちょっと僕この動画の存在ちょっとごめんなさい、分かった、ちょっと一応高評価押しておきますね。
はい、押しておきます。
再生13回となって、僕のそのうちの1回です。はい、はい、はい。あ、次もこれ13回ですね。その2ですね。
おー。
これまた同じ中央公海道、別の角度から撮られてますね。さっきはあの左側から撮って正面向かって。
なんかサメとかあんなの泳いでるのかよね、は
い。ちょっとあの、あれみたいですね。
カメも泳いでるんです
ね。あの、海遊館みたいな感じ
で、ね。まあそういうことですね。
これ多分あれちゃうかな。ギアと同じでやってるんちゃうかな。よう似とるぞ、これ雰囲気が。あ、違うかもしれないですけどね。
まあまあ、一つの流行がある
から、ね。この効果音の作り方とかもよう似てますわ。あ、そう。ギアと。
これもなんかいろいろと。それその筋というか、
そうそうそう、ね、大阪城、あ、これ今クジラですね、白長須クジラに見ましたね、
横切りましたね、
はい、これはおもろいわ。あ、またクジラ出てきましたね、上から今度は。
あ、この正面こっち向かってきますね。
うわうわ、
クジラの中入った感じ、
ね、あ、なるほど、クジラの体内に入ったんですね今ね。だからこういうおとぎ話がありますよね、ヨーロッパの話で、は
い、
ロビンソンクルーサーとか。
いや
ー、ちゃいましたっけ。
いやいいですけどね。
あ、で、お尻から出てきましたよ。お
お、
お、中央公開動画なんか、あの映画のスクリーンみたいになりましたよ。あ、今度、文楽っぽいですね、なんか。音がね、
うん、
あの時代劇みたいな音
です
よ、
うん
うん。おお、おお、なるほど。ただこれ、これほんまに、ほんまにこれ三脚なしで撮ったんですが、全然動いてないですけど。どっか置かれ、どっか置かはったの？いや、ちょっと動いたな、今。体硬直化して撮ってますけど。
なんか肥後硬直みたいな、硬直みたいな。
ええ。
ごっついなぁ。まあ、
終わりました。
生きとるから大丈夫
や。これまた、あの、いいね押しときましたんで。
もちろんもちろん。
はい、高評価、あの、しときました。
おぉって感じやね。
手持ちでピントも適当でしたらね、お見苦しいかもしれませんが、勘弁してください。
何言ってもね。
本当は三脚持参で前もってピントをバッチリ合わせれば、もう少しマシに撮れたと思いますと。ということです。
はい。その、うん、あのピントが増してないところも表現の中に入れて、
そうですね、
やらはったのはベテラン
です、ね、またよかったらあの JOBBB のホームページでリンク貼りたいんですけど、まあ OK やったら連絡お願いします、
はい、
今年も1年間通して楽しくそしてためになる放送を提供していただきありがとうございました。
すいません、
年末まであとわずかとなりました。皆様風邪気味のようですし体調には注意してくださいと、
うんうん、
それでは良いお年をお迎えください。失礼いたしました。高露園の玉屋ですということでございます。文雄君の席がまたきつくなってきまして、
いやいや、なんだなんだ、ね、こんなこれぐらいのことでバテまへんよ。
そうですか、うん、まだ今週あの土曜日に FM 大阪、あ、FM 大阪ちゃうわ、FM 千里もありますんで、
ね、そこもクレーがありますもんね。
そう、そうですよね、
まあ、なんとか命を流れていきたいと思っております。
酒井和夫さんでございます。
ありがとうございます。酒井さんまたご心配かけてます。
暖冬とはいえ朝夕めっきり冷え込みますが元気でしょうか。
まあ、この通りです、はい、
さて20日のチャリティーコンサートは JOBBB のアピールもあって、
いやいや、
5、60席でいっぱいになる教会でしたが、嬉しいことに満席。ありがとうございました。
よかったですね。
いいですね。
酒井さんの努力中か、浜田さんの努力中かね。
そうですね。まあ皆さんの努力、高校生もね、頑張ってはりますし。
違うか、もう本当すごいですね。
コンサートを続けることは困難も伴い、また500万人以上もいるという難民の方々にどれほどのことができるかと、虚しくもなりますが、少しでもお役に立てればと気持ちを奮い起こし、来年も頑張ります。
ようやりますわ。嬉しいです。はい。
ところで、オフィス樋口さん。ご当地アイドルを追いかける顔と、予備校生を教える顔と、その振れ幅の大きさに感嘆しました。
みんなそうですよね。
JOBBB ともども来たる来年も思いっきり振れ幅ってくださいと。
ああ、なるほど。
振れ幅ってください。振れ幅ですよね。こうビヨンビヨンと、そういうことですよね。もう上とか下とか関係ないですよね。ボーダレスでございます。
そういう
と次回の放送も楽しみにしています。酒井和夫さんでございました。
酒井さんのような方が褒めてくれはるとは、もう樋口さん、これ最高のことですよね。
そうですね。
物を見通してる人やから、の人は。
まあね、実際見えてないですけどね。
まあまあ、
目は不自由ですけどね。
目のご不自由の方や余計に見通してるんですよね。
あとですね、あの、ちょっと僕前紹介しました、来年の、1月の、
うん、
9日に、
うん、
私千葉市美術館に取材に行きます。
そうです、そうです、
まあ、その、 あの学芸員の磯野さんからぜひ来てくださいと
大丈夫か、
ありまして、面白いですよこれね、プレスリリースにもありますが、1月9日の初日は10時から獅子舞、
うん、
そして11時半から、
ね、
はい、レセプション、
は いいですね。
まあ、要するに、まあ、僕らに見せてくれるということですね。
いいですね。
まあ、え、そうし、あ、ちゃう、レセプションやから、なんか、パーティーみたいなのがあるんかもしれないですね。ちょっとうまいもん食えるかもしれないですね。
それはちょっと、まあ、期待したら
そして、1時半から記者レクチャー。はい、まあ、これが僕の取材の対象なんですけど、まあ、できたら僕、獅子舞から行きますので。
それは行った方がいいと思う。
皆さん、動画公開しますから。
ねえ、また千葉市の美術館とこんな格好でね、関係ができると、ほんま幸せですよね。
まあ、千葉といえばね、今年11月1日に僕、幕張メッセ行きまして、はい、あの時も非常に大変面白い取材やったんですけど、やっぱり関東はおもろいな、
う
ん、
そうやっぱり、
ね、まあ別に関東だけじゃなくて、うん、他の土地は楽しいですよね。
そうです
よね。大阪に固執せずに、
そういうこと
です。来年はいろんなとこ行きたいと思います、
うん、それはもうね、
まあ、今年はちょっとね大阪市をこう中心に活動してましたね、
まあ、これはね深いとこ潜るっていうのはね、
そういうことです。
また大阪の魅力ですけども、それにまあこだわる必要も何もないし、
だから来年はだからちょっと外に、
そう、
酒井さんじゃないけどね、
海外も行きましょう
やね、幅振りましょう。あ、海外も行く予定ありますんで、
うん、これはもう、
ねね、年早々にね、
もう樋口さんだけどっちごてね、はい、我々 JOBBB の本体も思い切り吹っ飛ばしてね、
う
ん、もうなんなら宇宙で行方不明になってもいいよ。
ああ、いいですよね、はい。僕はちょっとまだ行方不明やめておきますが、文岡はもうなっても大丈夫
です。私はもうどこでも行くで。
というわけで、はい、千葉市美術館の磯野さんからでございました。
磯野さん、ありがとう。よろしくお願いいたします。
はい。来年皆さんもご期待ください。というわけで、はい、JOBBB414 すべてのプログラム、終了いたしまして、文岡くんが席の中での、ちょっとお聞き苦しい点もございました。
すいません。
まあ、それとちょっとお聞き苦しいネタも多分いっぱいあったと思いますけど、あ、まあ、特にあのね、ギリギリアウトですよね。
まあ、ディープなのはね。
あれはね。
まあ、しかし、現実ですし、決して誇張もなしに、ああいう世界がやっぱり展開しているということは、もっと深い世界もあるしね。あれも本当、中深ぐらいのことですよ。
あとね、松井さんから、
松井さん
いろいろいただきまして、
ありがとうございます。
文岡くんの方にも、
はい、
もう、チケットを、
そうなんですよね。
何枚か。
ただ、僕のもろたチケットで面白いなと思ったのは、はい、京都のね、
はい、
学校博物館っていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
で、あこでですね、
はい、
まあ、今は、まあ、いろんな意味でその障害の人とかが話題になって、
あ、
まあ、もちろん山田さんもそういうところ世界行きで働
いてるし、山田ジャックさんね、
はい
はい、
あるいはまた赤坂マリアさんもね、一生懸命その障害の老人の、まあ、救済ということをやってあるわけですよね、
はいはいはいはい、
それで、まあ、会わすわけないんですけども、
はい、
でまたその NHK のバリバラというね、
はい、
大変いい番組がありますね、うんうん、僕も、まあ、できるだけ見るようにしてるんですけども、
うん、
そのバリバラの頃前ドラマも見ましてですね、
はい、
非常にいい番組でした。女性の方の監督見たかったんですけど。
あ、そうなんですか。
ね、まあ、シャレとな、いろいろあって、な、妙に変に土壌とか暗いとかいうことがない番組やったからね。
ああ、いいですね。また障害者イコール暗いみたいなね。
あるいは障害者
そういうステレオタイプは嫌ですよね。
ですね。
僕も嫌です。
もうそれは特に言うてるんやけど、まだやっぱり世間はそういうことになってるんですよ。
いや、だからそれもね、条件反射なんですよ。
う
ん、
あ、まあそうですね。
なんか、かわいそうとか、
そう
みんな言いよるでしょ。ちゃうんですよね。もうみんな人それぞれなんで、
まあ、
一括りにしたらダメですよね。
まあ、ね、まあ、非常に安易な表現やけど、個性と、まあ、見るというのもね、いい言葉だと思います、あれもね。
同情はね、あんま良くないですよ。
うん、
何に至っても、同情はダメです。
で、はい、京都における特別支援教育の歩みというね、
お、
まあ、言うと昔言うた養護学校ですよね。
はいはい、
それがずっと京都の始まりからずっとこう展覧があるということで、2015年の12月の12日からの土曜日から立ち上がりまして、3月の29日の火曜日なんですけども、
来年2016年ですね。
あ、そうですね、そういうことですよね。で、それで、場所がですね、京都市学校歴史博物館というところでございますね。で、まあ、入館料が大人200件、これ安いのが一番ですよね。
安
い。はい。で、小中高生は100件でございまして。
あ、一応金取るんですね。
うん、それはやっぱり金取らんとやっぱりちょっと困るんじゃないですか。
小中高生はもうタダにしてもええような気がしますけど、ね、
うん。まあまあいいじゃないですか。一応そうなってましてね。はい、で、休館時が毎週水曜日ということでございまして。
わかりました。
まあ、祝日の場合よく平日とか言いますが、
はい、
まあそんなところで、
はい、
この招待券を松井さんが送ってくれありましてね。
はい、
まあ、過失感もしも行けたら行って、
あ、そうです、ね、
ね、またこういう特別支援教育の歩みという、まあ、今話題の障害の方の持っていることの、はい、まあ、教育の歴史みたいなもんね、写真見てましてもびっくりするような写真がいっぱいパンフレットに載っております。
あ、
皆さんもやっぱりそういうところで興味のある方は興味持ってもらいたいんですけども、
そうです、ね、
この展覧会をお行きいただけたらありがたいなと思っておりますね、
は
い、
あと各社鉄道会社 の,
面白い
その月刊誌月報もいただいておりまして、
はい、
京阪から JR から、
はいはいはい、そうですね、
おそらく近鉄とか阪神もあったんじゃないでしょうかね、阪急、は
い、
も
順位つけるわけじゃないですけど、やっぱり京阪のこの、はい、K プレスという雑誌が一番面白いですね。
あ、そうですか。
ユニークな表現
と、ただなんかそれが結構長いこと続いてる雑誌ですよね、 K プレスかなんかが、
うん、まあ阪急さんもやってはるし、
うん、いやいや、なんだ長いこと続いてなんか20周年かなんかちゃうかったっけ、確か、
うん、かもしれませんね。
あとね、松井さんがこのヤクルトの、まあ、なぜかヤクルトなんですけど、ヤクル ルトのカレンダーもいただきました。
はい、
これもあの大根を干してる映画ね。
面白いですね。
表紙なんですよね。
そうですね。わし九州旅行してた時にね、
はい、
空まで続くようなその大根干しの風景見ました。
あ、
それでもう一つは、まあ、これも松井さんの収集の中で今回おもろかったのは、
うん、
月刊島民地方があるんですよね。これいつも彼はね、
ああ中之島のね、
中之島の、はいはい、まあ、島民ということなんです
けど、島の民ってことですよね。
そうですことですね。これが今回 OTB というね、
ほうほうほう、
大阪で初めてできた民間放送のテレビ会社の、
面白いですね、
うん、これは非常に面白かったようできてました。
その雑誌もね結構内容濃いんですよね。
濃いです、濃いですよね。
楽しいですよね。
皆さんもこれ無料らしいですからね。
そんな無料でやってるの、
うん、らしいな。引き渡りもらえる場所も書いてましたですね。いっぺんまたあの、
しかもその島民の裏表紙が京阪じゃないですか。
まあ京阪、ね、あの
舞妓さんじゃないですか。
そうですね。
これから舞妓さんの姿も出てくるんでしょうかね。
中之島はやっぱり京阪のねエリアです
よね。そうですよね。中之島線もね、うん、ありますしね。う
ん、京阪電車やっぱりすごいインテリジェンスの会社やなと思いました。
まあそういう最後はあの京阪電車で締めくくりました。
どういうことですね。
2015年の JOBBB でございますが、
はい、皆さんお世話になりました。
来年どんな年にしますか、文雄君。
ああもう来年は遊びですよ。
そうですか。
思い切り羽ばたきましょう。ま
あ、僕はねその先ほど言いましたあの千葉県も含めてですね。大阪以外にもいろいろ行きますので、
あ、まあ、それよしね、
はい、あと自転車もちょっと活発に動こうかなと、はい、あとゆいがまあ来年4歳になるんでね、また僕の活動の幅も広がるんじゃないかということでございまして、まあ、あの、あと、よっちゃん乗れるコーナーもありますし。
そうです。
で、JOBB のあの、YouTube 動画もね、あの、今年ちょっと、いろいろ遅れましたけど、また来年はですね、できるだけ期日に間に合わすというような、野望も抱いております。
なんかね、全体、まあ、ぼちぼち、あの、増えてるんやね、聞いて
もうね、あの、
見てくれて
そうですね、僕らの JOBB の YouTube チャンネル、アクセス200万超えまして、で、あと、チャンネル登録者も1600人超えましたんで、まあ、ちょっと、中堅ぐらいになったのが、まあ、中堅ではないですけど、まあ、初歩の初歩なんですけど、まあ、それなりに認められてるかなという感じがしますね。
真面目な話題で、
はい、
真面目な作りでやっぱり認められてるということは嬉しいことですよね。
おじゃ、
はい、
この辺りで、
はい、
終了いたしましょうか。
もう暴れます。
はい、おじゃ、JOBBB410、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバウニオ。
そして、お料理コーナーはよっちゃん、
お
赤坂マリアの皆様、
そうそうそう
赤坂マリアさんですね、
はいはい、
iPhone の皆様、
はい、
ギリギリアウト山田ジャック一派の皆様、
そうです。
そして、リスナーの皆様でお送りいたしました。
はい、
来週でございます。来年にございなりますが、JOBBB415 のラジオ更新放送時刻まで皆様さようならでございます。
す
今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
風邪をくすんのよ、お前も。